あ、音量大丈夫かな。またやっちゃってんじゃないの配信また分かんなくなっちゃってる。うん、まあいいや、大丈夫だと信じて、やりましょう。これでまた声出てねえとかあったらもう最悪なんだけどもう、こんばんはと、多分今年最後、まあそれはそうだ、大晦日ですからね、12月31日ですから、もう最後の配信になるわけです。で、何やろうかなっていうんで、まあ何も決めてないので、何やろうかなっていうところから、えっていうのはあるんですけど、まあいいや、とりあえず、レッスン見から、789おっさコント、まあおっさんじゃないんですけどね、こんばんはと。で、790番ガッじゃなくておじばんはと、まあガチじゃないんですけども、ガチムチじゃないんですけど、とりあえず、まあおじさんでもないんですけどね、こんばんはと、ちょっと遅くなりましたで、791ガチムさんコント、まあ、まあガチムチでもないですし、とりあえずこんばんはというところはそうなんですけど、で何やるよっていうね、のがあるんですけど、どうしよう。まあっていうか、あの方は聞いてんのかな、いねえんだよな。年末にそういうラジオしてよっていう風に言ってきた人が今いないんですよね、スカイプ見たら。うん、ずいぶん前に1ヶ月前くらいかに、言われて、でずっと、まあ、放置してたわけですわ。そのゲスト呼べる状態にしとくっていうのを放置しといて、で昨日、まあ、実際に、ゲスト呼べる状態になったということなので、まああの時やるって言ったしなっていうのもあったから、まあ、どうなるかはわからないけども、まあ形としてはね、まあ、できる状態にはなったんで、だったらやるべかと思って、まあ年末にって言ったんで、本当に年末に、始めたわけなんですけど、なんだ、人呼んでっつうか待つんですけど、で来てもらってたんですけど、で来てもらってなんだっけな、自分が聞いたことないんですけどなんか相談室的な、やつをやればいいんじゃないのっていう風なのを言われたわけですよ。で自分はその本家の方を聞いたことがないので、どういった形でやってるのかさっぱりわかんないんですけど、まあそれはなんとなくで、やってみていいじゃないっていうのがあるからまああるんですけどだからどうしようかなと思ってさ、うん、で、まあ、コア2デュオの方じゃないんで、人呼ぶっつっても、まあ、まあ、1人ずつですよね。多くて2人。3人まで行っちゃうと多分全然喋れなくなる人が出てくるから、呼んでも2人かなと。で、まあ、ちょっと先に予告的な、予告までいかないけど、ちょっと振っとくっていう形で、書いといたんですけども、多分まあ始めた時間が遅いっていうのもありますし、まあこんな時期ですし、まあちょっとね、こういう感じでその突待ち、まあ突待ちとも書いてないし、あんまり突する場合はとか書いてるから、まあないのかなというふうに思うので、なのでですね、普通に今までやってた通りの、あっちの世界ゾーン読んでた方がいいのかなと思い始めた、 なので一応用意はしてあるんですけど、で200話全部、200話までは一応読んだので、201話目からかを、やろうかなというふうに、思ったりしております。で実際出してあるので、信じる方、信じるっていう字を書いた方の、真のあっちの世界のゾーン、あっちの世界ゾーンか、あっちの世界のゾーンってよくわかんないけど、そうをやろうかなと。あっちの世界ゾーンね、あれ合ってるよね、あっちの世界のゾーンってさっき言っちゃったけど、792があっちの、その後なんて言ったと、あっちの世界ゾーンね、ちょっとあの間があるんでね、200話やった後にちょっと、間を空けてるんであんまりやってねえから、うん、そう、まあでも突ないよね、多分ねないと思うから、普通にあのやりますね、そっちの方で200話から潰していこうかなと。で大晦日にね、まあ多分そのまま聞いてもらって、寝てもらおうかなと。793、ただ聞き逃しただけなんだすまないと、やつがあっちの世界ゾーン聞き逃した、あっちの世界ゾーンやってるんでね自分は、だからずっと聞いてる人だったらちょっと聞き逃しても何言ってるかわかると思うんだけどな、千話朗読、千話朗読を、進めてて、そのあっちの世界ゾーンって多分検索かけりゃあると思うんだけど、それのその100話分ね、それぞれまあ話がまあ百物語的な感じでそうやって分けてあって、で2つのグループは読み終わってるわけです。なので200話は読んで、でまあ201話目っていう形なんですけど、でまあとりあえずその3周年目に入って、この千話朗読がまず一つの目標になるわけですよ。でまあこれは多分いける時にはガッとやっちゃえば35話とか一気に読めるから大丈夫だとは思うんですけど千話読むっていうのはなんだかんだで頑張ればできるとは思うんですけどね、まあ、今日やるかっていうのはあるんですけど、まあ、特によ何も他に予定がない、何かおすすめこれやってみてみたいなやつがあるんだったら、こういう時 にしか多分あんまやんないと思うからやろうかなとは思うんですけど、あくまでもそのなんつうのかな、ネタがそうやってもない時にまあそうやって、まあ、1000話分あるから、残りまだ800話もあるからさ、その配信やるべかなっつんで残しとく、最終ラインとしてあっちの世界ゾーンは残してあるんですけどそうすればさ、だいたい何もなくても、あっちの世界ゾーン読んじゃえばいいかっていう風になるからさ、まあ、今みたいになるからいいんだけどっていうんで残してあるんですけど、で794、スカイプに凸待ちって表示させておいたらと。あースカイプにか、いやそういう風に書いといた方がいいのかな、それで来るのかな、いやなんつうの、だってそれで来るってことはあれだよね、逆にっていうか、あの配信聞いてないで突然来るってことだよね、それでしょ、それはどうなの、どうなんでしょう、突待ちって書いといたら来るのかな、あそれで聞いてくれんのかな、まあそれなりにスカイプ見るとオンラインになってる人はいるんですけど、まあどっちかというと自分は言われたのはリスナーさんなんつの凸の方なんですけどね、その、そういうのでやってみたらって言われたんだけど、聞いてねえんだよな、まさにその言った人が聞いてねえから何とも言えねえんだけどさ、 やっぱ来ねえじゃんっていう、うん、俺からしたら、うん、そういうのやってみたらって言われたんだけどさ、で来ないんじゃないのっていう話したのよ、したんすよ自分は。実際にそうやって散々これまで言ってきて、数人しか来てないから多分自分の配信じゃ無理だと思うよっていう話して、まあそれでも言われたから、やってみようかみたいな話したんですけど、よしじゃあいいや、俺曲出しこっちじゃねえや、300話から俺どの曲かけてやろうとしてたのっけ。あ、そっか、あ、これだ、よし、音ストップで、これ音出てるよね、大丈夫だよね。で、じゃあ、新あっちの世界ゾーンをやりたいと思います。201話目からどこまでいけるかわからないけど、ダラダラと、まあそのまんま聞き流して、寝てもらえばっていう感じで、大晦日の1日前っていうか、もう大晦日だけど、まあもしよかったら聞いてそのまんま寝てくださいという形でいきたいと思います。俺サイクルっていうかけてないよな。よし、じゃあ、いきたいと思います。201夜目、まあこれで言えば1夜目からなんですけど、また100話ずつで分かれてるんで、三月うさぎさんダンで赤い防空頭巾から、よし、じゃあ行きます。ページが出るのが遅かった。じゃあ行きます。それは私が大学1年生の頃でした。故郷を離れて名古屋で一人暮らしをしていたのですが、同じように一人暮らしをしていた現在の旦那と付き合うようになり、自然の成り行きで彼と同棲するようになりました。だってホテル代がもったいないんだもん。そんなある日、彼のもとに故郷の友人 S 君から手紙が届きました。おい、一体何しとるんや、いつも家に電話かけてもおらんやないか。お前の母ちゃんも心配しとるぞ、来週お前のとこに様子見に行けんの。私たちの両親はお互い割に古風なタイプ、同棲をしていることがバレたら大学を退学してでも故郷に連れ戻されかねません。そこで故郷の友人にさえ交際を内緒にしていたのです。私のマンションに転がり込んでエッチ三昧の日々を送っていた彼ですが、友人が来る期間だけ泣く泣く自分のアパートに戻ることにしました。折惜しくも前期テスト終了日、それから歩行期間まで数日ありました。私は歩行があるので実家に帰るわけにもいかず、彼と過ごす予定だったので他の友人の誘いも断ってしまっていました。テスト&歩行期間はバイトも休みの連絡を入れてしまっていたし、数日間ですが孤独で退屈な日を過ごさなければならなくなってしまったのです。まあいいか。本来が楽天家のうさぎです。彼と会えないなら普段彼と一緒には行けないところに遊びに行っちゃえというわけで、大阪でいうところの、これ何橋なんとか橋、広小路境から久屋大通りのセントラルパークにかけて、当時流行のボディコンに腰まで届くソバージュの髪で出かけたわけでございます。今から思えばそれが間違いのもとでございました。ご飯を作りながら書いていたので続きが遅くなりましたと。で続き、 広小路栄交差点、そこは夜の戦場です。さすがにボディコンソバージュの威力はすごく、1時間のうちに23人ものアーレな犠牲者がウサギの前に散っていきました。23人の犠牲者を出しながらウサギが待っていたもの、それはディスコの黒服でした。タダ券が欲しい。タダ券があれば中で飲み食いは自由。貧乏学生だった私はナンパ男よりそちらの方が重要だったのです。その日は気合を入れすぎて、どうやらスタートが早すぎたようです。1時間ほど栄交差点をブラブラしていましたが、お目当ての黒服さんはなかなか現れませんでした。そのうちにウサギの目の端に気になるものがちらちらと横切るようになりました。小学生。夜の繁華街を赤いランドセルの女の子が歩いているのです。夜の繁華街に小学生。いえ、でもどう見てもあの背格好は小学生ぐらい。おかっぱ頭で背中に赤いランドセルが。不審に思いながら目で追っていたところに急に声をかけられてハッとしました。ねえ、彼女一人？あ、黒服だ。でも安室ちゃんの旦那が昔アイドルしていた時のような格好で化粧が濃い。こいつはマハラジャの店員だ。マハラジャはドリンクとフードがチケット制なので、入場がタダでも中でタダ飯にはありつけません。ごめん、今から帰るとこなの、またね。ウサギはきびすを返して立ち去ろうとしました。ところがバイバイの手を黒服にガシッと掴まれてしまったのです。いいじゃん、ちょっと遊んでこうよ、俺君のこと気に入っちゃったんだ。ふざけんな、私は気に入ってないぞ。ウサギは必死で手を振りほどこうとしましたが、やさ男風に見えるその黒服くん、やたらと力が強いのです。半分お持ち帰りになりかけたその時、ドンと鈍い音がして黒服のバランスが崩れました。さっきの小学生が黒服に体当たりして逃げていくところでした。怒って小学生を追いかける黒服。ラッキーチャンス。心の中でありがとうと叫ぶと、私は地下鉄の駅まで必死で走って逃げました。逃げざまに振り返った目の端に女の子がやはり振り返って微笑むのが見えたような気がしました。ただ飯にもありつけず、その上ちょっぴり怖い目に遭ってしまったウサギは、家に帰ってきてからなんだかやりきれない怒りがふつふつと湧いてくるのを覚えました。それもこれも S 君が急に彼の家に来るなんて言うからよ。私はやり場のない怒りを理不尽にも S 君に向けていました。しかしどうしようもないので、そのままふて寝をすることにしました。布団に入って気分が少々落ち着いてくると、あの小学生のことが気になり始めました。一体どうしてあんな時間にあんなところに小学生がいたんだろう。近くに小学校も塾もないはず。え、そういえばあれはランドセルだったの。大きさ的にはそのくらいだけど、中で筆箱や教科書がカタカタ言う音が聞こえなかった。それにランドセルにしては妙に背中の上の方でブラブラしていたような、あれはひょっとして防空頭巾。その考えに思い当たったとき、背筋にゾッとするものが走りました。そういえばあの辺りは空襲があって一面が焼け野原になったという話を聞いたことが。私は布団を頭からすっぽりとかぶってギュッと目をつぶりました。寝てしまおう、何も考えずに。その時です。金縛り。いや、来た、嘘でしょ。私は必死にもがきましたが、意志に反して体はピクリとも動きません。そして頭からかぶっていたはずの布団が一人でにズルズルと足元に移動していきました。体は動かないのに目だけは開いたままで、部屋の中はよく見えました。布団の足元にはっきりと何かが見えます。電気を消して暗いはずなのに色までがくっきりと。赤い防空頭巾を首から背中にかけた女の子が後ろ向きに立っていました。びっくりさせてごめんねお姉ちゃん、という女の子の声が頭の中に直接聞こえてきました。私は恐怖のあまり頭の中でなんでなんでと繰り返したまま目を見開いて彼女をただ見つめていました。寂しかったの。お父さんともお母さんともはぐれちゃって、ずっと探していたの。悲痛な声でした。 こんな小さな女の子が。私の心の中に情が湧いてきました。それにこの子は私のピンチを助けてくれています。私は心の中で優しく彼女に語りかけました。そっか、お父さんとお母さんを探していたの？お名前は？女の子は左肩越しにわずかにこちらに顔を向けました。違うの、お父さんもお母さんももういない。私が探してたのは。女の子はくるっとこちらを向きました。私は声にならない悲鳴を頭の中に響かせました。女の子の右目は大きなガラスの破片が深々と突き刺さり、顔の右半分全部にハリネズミのように細かいガラスの破片が刺さっていました。顔から滴る血で防空頭巾は赤く染まっていたのです。私が探していたのはあんたの目よ。女の子はそう叫ぶなり、私の右手に手を伸ばしました。今にも女の子の手が私の目にかかりそうになったとき、私は頭の中で叫んでいました。どうして私がこんな目に遭わなきゃならないのよ。それもこれも S 君が急に来るって言ったからじゃない。出るなら S 君のところへ行ってよ。その途端、金縛りが解け、体がふっと軽くなりました。女の子の姿も消えていました。私は急いで電灯をつけました。やはり何もいませんでした。私はそのまま明かりをつけっぱなしにして布団に体を横たえました。疲れていたせいか、あっという間に眠りにつき、そのまま朝を迎えました。それから3年後、私は婚約者として彼の親御さんに挨拶に行きました。そして例の S 君の家にも2人で遊びに行ったのです。にこやかに談笑する中、笑い話のように防空頭巾の女の子の話もしました。すると S 君の顔色がすっと変わったのです。右目って言ったよね。 S 君は例の事件があった翌日に家に帰りました。ところがその日から右目がひどく痛み出し、まぶた全体がひどく腫れ上がり、目がまるで開かないようになってしまったというのです。医者で見てもらっても原因はまるで分からず、結局手術を受けて膿を出さなければならなかったとか。その痛みはまるでガラスが目に刺さっているかのようなものだったそうです。以上、一発目長い。で次、2夜目、ある高いところの怖い話。三道御堂リアルさん。じゃあ行きましょう。結構有名な事実ですが、元巣鴨プリズン跡地ということで出るという話をよく聞くところです。同人誌の即売会のために徹夜していたオタクちゃんがどえらい目にあったりしています。まさに大都会のミステリーゾーン。これはサンシャインの中に職場があった人の話です。サンシャインの中に職場のあった A さんはその日残業で遅くまで残っていました。ようやく仕事も一段落したので、職場に鍵をかけてコンクリートタイルの廊下をコツコツと歩いていました。ん？何か自分以外の足音が聞こえた気がしました。遅くまで残っていたので疲れた、なんだ、気のせいだろう。そう思ってまた歩き始めました。コツコツコツと音が聞こえます。やっぱり誰かいるようです。でもやっぱり A さんは大人ですから、そういう音ですぐに怪奇現象とは決めつけないのです。きっと警備員の人が見回っているんだと思い納得しました。前方には誰もいないようなので後ろを見てみましたけれども、誰もいません。気味が悪いので早く帰ろうと足を早めました。やっぱり聞こえます。自分に合わせて歩く足音が。そしてその後 A さんは足跡の正体に気がついたのです。 A さんの歩いている廊下はビルの端で窓があるんです。夜明るい部屋の中から窓を見ると光の屈折作用によって鏡みたいになりますよね。だがせ窓には A さんが映っていたのです。いや少し違いました。映っている A さんの輪郭が少しぼやけているというか変だったのです。そして気がついたのです。窓の外に自分と同じ位置に誰かがいるのです。でも窓が鏡みたいになっているからよく見えません。でもよく考えると妙な話です。窓の向こうは当然外なわけです。こんな時間に窓の掃除をしている人がいるわけがありません。恐怖が好奇心に勝ったのか、好奇心で恐怖をごまかしたのか、 A さんは窓に顔を近づけて外に何がいるのか確認しようとしました。暗い外を映す窓は鏡のようになっており、 A さんと後ろの壁が映っています。近づいているうちに外の様子が少しずつ見えてきます。
ふ
っ。 A さんは窓に額がくっつくぐらいの距離で外にいたものの正体を知りました。それは青く険しい顔をした軍服の男。その男も A さんと同じように窓に顔を近づけて窓の中を見ていました。 A さんはガラス一枚の距離であの世の男と睨み合ってしまいました。その後 A さんはよく覚えていないらしいのですが逃げ帰ったそうです。今でも仕事は続けているが絶対に残業はしない社員になったそうです。以上で、次、第3夜、傷、ウィンナー団三段。お久しぶりです。そういえば3分間鏡を見続けると何かが起こるっていう話ありましたよね。私もいい年こいてやってみたんですよ。でも3分経っても何も起こらないし、目は痛いわで止めたんです。そしてその日はそのまま寝ました。で朝起きてぎょっとしたんです。頬にカッターで切ったような長い傷ができてたんです。かなり目立つように。偶然かな、それとも。以上で、次、第4夜、嫌な夢、ユウさん団。ユウかマサルかわかんないけど、先日嫌な夢を見ました。友達と電車、今考えると地下鉄だったかもに乗っているのですが、なぜか私は指に怪我をしているのです。丸く火傷したようなかさぶたができていて、そのかさぶたの中に一箇所米粒よりもさらに小さい膨らみができています。なんだろうと思ってその膨らみに触れてみると、いきなりそれが動き出しました。皮膚とかさぶたの間にあるそれは縦横無尽に動き回り、傷口を荒らしまくっているのです。痛くてどうしようもなくて、気がつくとかさぶたは血でぷっくりと膨れ上がり、その中で小さい何かは泳ぎ回っているようです。友達に傷口を開いた方が良いと言われ、かさぶたを剥がしてみると、そこには小さなものに荒らされてうじゃけた傷跡が。そこで目が覚めました。次の日、指がなんか痒いような感じがしてどうしようもありませんでした。以上で、次、第5夜、ラップ音、コウスケさん団。皆 皆様どこから書いてるんでしょう。都内に住んでる人ばっかりなんですかね。僕は千葉なんですけど。まあこの話置いといて、最近部屋の中でピシッというやつ、いわゆるラップ音ってやつかな、あれが夜中に頻繁に起こります。あまりにもピシピシと音を立てまくるので目が覚めてしまって困ります。なんか怖いので電気をつけて寝てます。で、最近テレビが急につかなくなってしまったりします。電源を入れても画面が出ないんです。あと僕の時だけトイレの電気がつかない時があるんです。なんかものすごく嫌な感じです。ここに来てから急にこういうことが起こる気がするんですが、気のせいでしょうか。夜中風呂に入ってる時にもし電気が消えたら死ぬかもしれません、あまりの恐怖に。だから最近明るいうちに風呂に入るようにしてます、怖いから。以上。で、次第6夜、土葬の穴。これ何太郎だな、読めねえ、ちょっと待てよすんげえ難しい漢字が、これは何て読むんだこれ。おお、辞書検索で引っかかんねえぞこれ。どうしたらいいんだこれ。おお、読めねえぞおい。なんだ、読めねえなこれ。解雇、解雇っていう字かな。ああ、わからんまあいいや、なんとか太郎さん段第6夜、土葬の穴。あ、三太郎と申しますって書いてある。三太郎って読むのかこれじゃあ行きましょう。私があっちの世界に興味を持つきっかけとなった友人 T 君 Y 君の体験談を一つ。小学校の頃に T 君ら友人たちが経験した話です。夏休み彼らはカブススカウトに所属していたので、山でのキャンプは年齢行事でした。カブスカウト、その中のキャンプ場近くの山寺での肝試しはまだあっちの世界を知らないおぼこい彼らにとって楽しみの一つだったのです。肝試しは二人一組で山寺への石段石段を登って、本堂の裏側に広がる墓地を横切り、一番奥にある無縁仏さんの横に置いてある封筒を持ち帰ると、その封筒の中に書いてある粗品がもらえるという、なんとも罰当たりな企画。 T 君は10組中9番目、嫌な番号です。それでも若い番号の組は次々とゴールして、いよいよ T 君の番です。パートナーは力自慢の Y 君。でもこの Y 君、スタート前に不安の言葉を吐きます。俺怖いから走るで。ちょっと待て Y、 お前走ったらむちゃくちゃ速いやん、ゆっくり歩こうや。そんな言葉は怯えきっている Y 君に通じるはずがありません。石段を登りきる前に Y 君とは引き離されてしまいました。墓場に入っても Y の姿は見えません。 T 君、 Y に対する怒りで怖さもあまりありませんでした。一番奥についても Y の姿はありませんでした。あの野郎、小道通らんと真ん中突っ切りやがったな。封筒は Y が持っているだろうと T 君は何も取らずに今来た道を戻りました。月明かりを頼りにようやくゴールに着きましたが、 Y 君がいません。お前だけ帰ってきてどうすんだ。教官に怒られても知りません。 Y は突っ走って帰ってきてるもんだと思ってましたから。どっかで転んだんでしょう、いい気味だと T 君は思ってました。しかし一向に帰ってきません。仕方なくみんなで Y を探しに行きました。墓地の真ん中に奴はいました。案の定真ん中を突っ切ろうとしたみたいです。なぜか1メートルほどの深さの穴にはまってました。このバカ、早く出ろ。あれ、 Y の様子が変です。恐怖で顔がこわばってるのはわかりますが、なぜかもがいています。まるで誰かに引っ張られるのを拒むように。 穴の深さは1メートル、手を地面につけて飛び上がればすぐに出られます。その時 Y が震える声で言った言葉は、そこにいた全員を総下立たせ、あっちの世界の存在を間近に感じさせるものでした。足を掴まれてるんです。次の日、その寺の住職に穴のことを聞きました。昨夜見た時には穴はなかったそうです。穴が開くには少し早い墓だと言われました。何でもそこは今でも土葬の風習があり、何十年も経った墓は棺桶の木が朽ちると同時にドーンという音とともに穴が開くそうです。まるで死者の落とし穴。Y 君の足に手形はついていなかったので錯覚と言ってもいいかもしれませんが、 T 君はもう一つおかしなことがあると言ったのです。住職さんの話では穴が開くときの音って結構大きいそうなんだ。でもあの時全然音がしなかったんだ。 Y を引き込むことに気づかれないようにしたのかな。以上。で次、第7夜新スポット LED 三段。横浜銀行オンリーのネタなんですが、何か知ってる方がいらしたらレッスンお願いします。皆さん、横浜の S 台 SECC 館の前の通りを知ってますか？あそこの通りは僕なんかにとってもなんか肌寒い感じがするんですが、実際何かあるんでしょうか？その通りの並びにレンガの壁の建物があるんですけど、霊感バリバリの友人はそこで見事に体調を崩し、二度と行きたくないと言ってました。うちの母もその場所で吐き気を覚えてましたし。でもそのレンガの建物って1階がガレージになってて、小型のトラックが出入りしてるんです。そう、つまり思いっきり普通に人が暮らしてるんですよね。僕はその家自体には何も感じないんですけどね。もし何か曰くのあるところだったら、知らずに1年間も通ってたことになるんですね。クワバラクワバラ。以上。で次、第8夜友人の話飛行士 R さんダン。今日は友人の話をしましょう。いつも投稿ばかりでもなんですので。さて、その友人は例の霊感が強いという方です。この大方の家族は全員が霊感が強く、この前家の近くの交差点のど真ん中に立ってた女の人を一家全員が見たといういわく付きの家族です。ちなみに女の人を車がどんだけ引いても吹き飛ぶどころかずっと立っていたそうです。完璧な幽霊ですね。そこで今回は友人の弟のお話を。その弟 K 君としましょうか。彼が一家の中で一番霊感が強いらしいんですが、家族で旅行に行ったらしいです。そこはどこだったっけ、場所忘れてしまった。さて、その旅行先で旅館に泊まったそうです。その夜には何かのお祭りがあったらしいです。神様を祀るお祭りとか言ってたっけ。さて、そんな状態で夜寝たらしいです。まあ部屋自体が狭かったらしいので2部屋取って友人と K 君が一緒に寝ることに。まあ友人も K 君も旅の疲れですぐに寝たらしいです。その時友人が何かのうめき声を聞いたらしいです。霊かなと思っていると弟がうめき声を上げてたんだそうです。その時の言葉を聞いて友人はすぐに布団をかぶって寝たらしいです。その時発していたうめき声はここをどけだったそうです。その旅館が霊道だったのか、それとも神様の通り道だったのか、それはわからないですが、確かに K 君には何かが取り付いたそうです。以上。で次、 第9夜犬鳴き峠の話、御堂三道リアル三段。どうも、御堂リアルです。握りっぺ大将さんの犬鳴き峠の話がありましたが、自分が昔ほんの短期間だけお世話になった家庭教師のお兄さんもそこで子供を連れた女の人の霊を見たとのことでした。何でも車内に変な声は響くし、白い影が追ってくるし、カセットテープがいきなり B 面に変わったり A 面に変わったり、俺は幽霊の存在を信じざるを得なかったと言ってました。以上。んで次第10夜家一心斎三段。実家に帰っていたんですが、その時の話を一つ。お盆に墓参りに行った時のことです。墓場のすぐ横には家が建っているのですが、その家は外観はできているのですが、家の中は全くできていないのです。数年前からずっとそのままで完成せずに放っておかれてます。親から聞いた話では、その家を建てる大工が次々と病気にかかり入院する羽目になり、ついにはその家を建てようという大工がいなくなり、ずっとその家は完成しないままになっているということです。その家が建っているところは何十年か前は火葬場だったところで、そのせいではないかということです。以上。で次、第11夜挨拶、奥村のり子三段。行きましょう。その日は土砂降りの雨でした。雨は夜まで続きました。雨が降っているから涼しいか否、夏に限ってそうではない。かなり蒸し暑かった。そして不気味だった。雷が鳴り続き、屋根に叩きつける雨の音に母は眠れないでいた。ちなみに私は雷に慣れているのですっかり寝ていた。一向に収まる気配がないのに、何を思ったのか仏壇のある座敷へ涼みに行った。母はなんとなくだと言ってました。扇風機をかけ電気をつけ、すっかり涼みに入っていた母は、私が買ってきた雑誌を読んで暑さが引くのを待っていました。雷が止み、雨も止みかけて、すっかり涼しくなってきた時でした。ごめんください、男の声が庭からしたそうです。はい、母は答えます。しかしそれ以外は何もありませんでした。どなたですかと聞き返しますが、何の反応も返ってきません。当たり前でした。すでに真夜中なのに誰かが訪ねに来るわけがないのです。そのことにすぐに気づいた母はすっかり涼しくなりました。ここで庭を見たのかというと、見ていません。すっかりビビった母は一目散に2階の寝室に逃げ込みました。結局それだけでした。以上。ジータ795、今来たよ先輩、あれ声変わりと。いや、声変わりじゃないですよ別に。何もいじったっていうか、まあいじったことはいじったけど、それで俺のね、素の声自身は別にいじりませんからね。声変わり、クオリ、なんだろう、音質が上がったのか下がったのかよくわかんない。とりあえず自分の声がちょっと変わっちゃったんですかね。うん、かもしんない、わかりません。はい、 で、次いきます。第12夜予言ポコさんダン。はじめまして。私には3歳9ヶ月の男の子がいます。色白で目がクリッとしていて性格は穏やかな私にそっくりな子です。その子 K は去年の夏頃変な言葉を言っていました。空襲怖いと喉が落ちてくるです。でもそれは近所に住んでいる義理の兄が面白がって吹き込んだのだろうとあまり気にしていませんでした。 K もそれを言うとおばあちゃんが嫌がるのでそのうち言わなくなりました。ところが昨日朝食をとっている時突然喉が落ちてくると言ったのです。私はおお久しぶりねと思いながら大丈夫よ落ちてなんか来ないわよと答えました。それから2階で遊んでいたのですがその時も 2,3 回同じことを言います。でも子供は別に怖がっている様子もないので気にせず1日を過ごし7時のニュースをつけた時びっくりしました。北朝鮮弾道ミサイル発射。ミサイルはノドンではありませんでしたがこれは単なる偶然でしょうか。おまけ。ある時とても綺麗な夕焼けを見ました。子供にも見せてあげようと K を抱いてベランダに行くと美しい夕焼けを見ながら K はつぶやきました。空襲怖い。もう戦争は終わったのだから空襲なんてないのよと言うとしばしの沈黙の後また始まる。以上。ジータレス読み796。よく考えたら今日はヘッドホンで聞いてた先輩。つうか先輩っていう人が出てきた。なんか新しい先輩なんだ自分まあ大抵年上でしょうけどね自分の方がね、聞いてる人の中でね。あ、そうでもねえのか。自分のラジオの場合はそうでもねえんだな。うん、意外と自分より年上の人が多かったりするんだよね、うん、で、次怖かないけど一心斎さん段第13夜。拙者が昔通っていた高校の話でござる。その高校はまだできて30年も経っていない高校で、七不思議なども聞いたことがないところでござるが、ただ一つだけそういった話があるでござる。だいたい十数年も前の話になるでござるが、教師が宿直室で宿直していると、必ず女の幽霊が現れるようになったのだそうだ。そのため誰も宿直したがらなくなったので、供養をしっかりしたら出なくなったそうだ。その幽霊が出始めた原因というのが、その頃学校がグラウンドの拡張をしていたのだが、その土地というのがもともと墓場で工事をしている時も人骨がゴロゴロ出てきたということだ。それに合わせて女の幽霊が出るようになったんだそうだ。ただ拙者も元墓場のグラウンドを使っていたんだと思うとあまりいい感じはしない。以上。ジータ797。先輩って呼び方にはちょっと嬉しそうな反応ですねと。普通言われないしね。言われないし、お先輩いいかなでもなんだそりゃ先輩なの、うん、まあおっちゃんとかよりはいいかな。で第14夜あれは何だったのか。ミド、サンド、リアル、サンダン。散々俺もうどっち言うか分かんない読み方が相変わらず。で行きましょう。あれは何だったんだろうか。小さい頃布団に入って暗闇に目が慣れてから見える闇。そう、部屋の隅っこにあった黒い丸型のもの。影ではなかった。それは移動していたから。大きさは直径10センチぐらいだと思う。 それは部屋の隅からつつつっとかなりゆっくりではあるが部屋の天井近くを浮遊していた。幼さが見せた幻想か異次元の入り口か、はたまた小型の未確認飛行物体か、いつの頃からか見なくなってしまった。あの頃は夜がとても怖かった。以上。次、第15夜。そんなこともあったっけ、江村より子さん談。私がまだ高校生だった夏、部活の合宿で小樽市に行きました。そして夜はお約束の麻雀、かっこ女子高生が群れ集って先生交えて会談、両方とも盛り上がりましたともえ。問題は帰ってから起きました。私の実家は札幌市内の T 区 T 駅の近くなのですが、その時の合宿は現地解散だったので私は T 駅に一人降り立ちました。でかい荷物を抱えて少し疲れていたので少し休もうと駅の待合室のベンチに座り込んで雑誌を読んでいました。しばらくすると背後から誰かが私の肩をポンとばかりに叩きました。私は反射的に振り向きましたが、座ったベンチは一番後ろの列で、すぐ後ろははめ殺しの窓でした。夏とはいえ午後8時の北海道はすでに日も落ち、ガラスが鏡になって振り向いた私の顔を映していました。気のせいだということにして再び前を向き雑誌を読み続けていると、再びポン、ちょっとムッとしながら振り向いてもやはりそこはガラス窓です。再び雑誌を読み始めると今度は後ろ髪をツンツンという感じで軽く引っ張られました。そして振り向けば自分の姿が映るガラス窓。ところで私はこの時少しも恐怖を感じませんでした。ただ煩わしかっただけで。こういうちょっと妙な体験はそれまでしたことがありませんでしたが、どうやら世の中にはこういうことを先天的に怖がる人と怖がらない人がいるようで、私は典型的な後者らしいです。その後数回髪を撫で上げられたり背筋をくすぐられたり耳を引っ張られたりしましたが、すべて無視して半ば意地になって雑誌を読み続けていると耳元で、なんで平気なんだよという若い男のというより子供の声がしました。でうるせえとばかりに振り向くと、ガラス窓の中に私の姿と重なってズタズタ血まみれの少年の姿が映っていました。思わずじっとその映像を見つめ一言ボソッと、うまそうな肉だな、食ったろうか。そのままその映像は書き消え、ちょっかいを出す気配も二度と起こりませんで、私は何事もなかったようにのうのうと雑誌を一冊読了してから家路に着きました。やっぱりお化けっていうものは人を怖がらせてなんぼという生きがいのようなものがあるのかもしれません。以上。んで次、第16夜。人豚セル三段犯人半トンでいきましょう。沖縄のセルです。よろしくお願いします。あっちの世界ゾーン大賞決まりましたね。新あっち大賞は人間だるまですか。私は人間だるまに票を入れなかったんですが、うどどどどで、それは昔父の書物である話を読んでからだと思うのですが、とその手の話本当にダメなんです。人豚人豚というのをご存知でしょうか。漢の時代の王が年若い姫に夢中になり、彼女との息子を次期王にと思うまでになったが、それは妻子に止められた。 しばらくすると王は重い病に倒れた。王が亡くなると王妃は直ちに姫を監禁し、極悪衆に彼女を侵させ、ひどい暴力を振るった。それでも飽き足らず数々の拷問道具でいたぶり、目は潰し、喉は薬を飲ませつつぶさせ、両手両足は切断した。彼女を便壺に入れた。そして最後には豚小屋に彼女を置いた。その当時の豚小屋というのは、豚小屋の上に人の便所があり、豚は人の排泄物を食べるという仕組みになっていたらしい。王妃は自分の息子をその豚小屋に連れて行き、すでに人の姿をとどめていない姫を見せ、ご覧あれが人豚だよと言った。それを見た息子はあまりの無残さに廃人のようになった、とこんな感じの話だったと思います。この話を読んだのは小学校高学年だったんですが、 2,3 日頭から離れず、まさに恐怖体験でした。やっぱり皆さん言うように、一番怖いのは人間ですね。以上で、次第17夜。だってハンディカムだもん。帰宅部三段。はじめまして皆さん。今回初めて書き込させていただく帰宅部と言います。実は私、つい先ほど念願の初幽霊に遭遇することができました。そしてこの感動を多くの人に知ってもらいたいということで書き込させてもらっています。夜中の2時半ぐらいでしょうか、私がようやく布団に入り眠りにつき始めた頃です。私は突然金縛りに遭いました。しかしもうすでに何回か金縛りに遭ってる私は、また金縛りかよってな感じでほっときました。すると次はぐいぐいと両肩を押されるのです。しかしいい加減眠かった私はまたほっとくことにしました。そして今度はだんだんベッドに吸い込まれていくのです。さすがの私も切れました。そして心の中で数々の暴言をその金縛りに向かって叫んだのです。しかし相変わらず吸い込まれ続けるので、手を動かして金縛りを解くことにしました。私の場合、体の一部を動かすと金縛りが解けます。金縛りは一瞬で解けました。私はどうだザバー見やがれこの金縛りが、などと調子に乗っていました。そして目を開けてみると、そこには真っ黒くてぼんやりした人が乗っていたのです。私は一瞬驚き、その後もしかしたら首絞められるととても恐ろしくなってきました。しかしそんな私の予想はバッチリ外れました。なんとその黒いやつはいきなり私の上で踊り出したのです。しかも手をブンブン振り回しながらかなり激しく。おお、踊ってるよ。その黒いやつは私の上でひとしきり踊った後、ふっと消えてしまいました。本当に怖かったです。いや、いろんな意味で。勝手に現れて人の上で散々踊った挙句、消えていくなんて迷惑極まりない幽霊でした。以上。で、次なんだ今の話。第18夜、人間以下の塩辛、ミドリアルさんだ。セルさんへ。人豚の話は確か劉邦の嫁さんの話だったと思います。自分は13の夏、その話を聞いてかなり嫌な気分になりました。中国の社会の先生によれば、中国は殺人を芸術まで高めた国だそうで、人豚に勝るとも劣らない話をいくつも教えてくれました。その一つが人間イカの塩辛というやつで、詳しくは下に書いておきます。人間イカの塩辛のレシピ。食品名人間イカの塩辛。材料、罪人1人、 コンボ3つ、必要人数シェフを合わせ3人。まず罪人を用意します。生きているのが条件です。そしてその両腕を両脇2人がしっかりと押さえます。罪人の正面に立ってシェフは棍棒で罪人を思いっきり殴ります。殴る殴る殴る殴る殴る殴る殴る殴る殴る殴る。ここまですると当然罪人は死んでしまいます。目玉は飛び出し、鼻から脳みそだったものが流れ出てくるそうです。ここで両脇の二人は腕を離し、棍棒を持って殴るのを手伝います。殴る殴る殴る殴る殴る殴る殴る殴る。全身の骨という骨を全て砕くまでそれが続けます。すると罪人だったそれはもはや原型をとどめていなく、血だらけの大きなイカの塩辛のような物体の出来上がりです。中国で実際行われた処刑法の一つだそうです。しかも民衆に公開していたとのことです。中学の社会の先生から聞いた話で、一緒に聞いていた女の子はトイレに吐きに行ってしまいました。人間の残虐性というものはこんな小さい脳のどこにあるのでしょうか。桑原桑原。以上。で次、第19夜、本物と偽物、御堂リアル三段。僕の大学の友人の話です。少し状況が異常であまり公言すべきものでもないと思うのですが、実際にこんなことがあるということで書き込ませてもらいます。本人のプライバシーの保護ということで名前はもちろん仮名です。僕の友人水瀬は実に付き合いのいい友人だ。その日も自分のサークルのコンパをサボって僕たちの男だらけの飲み会に参加してくれた。酒が回ってなかなか盛り上がってきた頃、友人の金平の携帯が鳴った。どうやら友人からのようで、僕らは興味がないのでつまみの追加をしていた。すると金平が僕の背中をつついて話しかけてきた。おいミド、なんか変なんだよ。どうしたの？電波の入りが悪いの？違うんだ、電話木原からなんだけど。木原は僕、金平共通のクラスメートであり、水瀬とも友達である。木原、まるまるサークルのコンパに友達づてで参加してるんだって。ほーん、それで？水瀬が今日参加する予定のコンパだろ。そうだね。じゃあ木原は水瀬の分の人数合わせで呼ばれたのか。なんかコンパに水瀬がいるんだって。は？当の水瀬は僕の目の前で梅酒を飲んでいる。冗談はよせよ、水瀬はここにいるだろう。木原によるとあっちのコンパにもいるんだって。水瀬が、木原酔っ払って見間違えてんじゃないの。木原が言うには、向こうの水瀬が挨拶してきたらしいぜ。俺が水瀬だって。僕らの目の前に水瀬がいて、別の場所で開かれているコンパにも水瀬が参加しているということだった。普通ではない。だが酔っ払って思考力が低下していた僕らは、当の水瀬を含めてこの不可解な事件について科学的な解明を試みた。推理1、グレーが水瀬に化けている。2、おそらくプラズマ。3、水瀬の父親の隠し子が出てきた。4、水瀬のアリバイ工作。5、実は水瀬はもう死んでいる。6、これは誰かの夢。本当はもっとたくさんあったのだが、こんなことを話しているうちに夜も更け、どうでもよくなってしまった。ことの事情について気がついたのは翌日の昼になってからだった。ことの異常ね。後日木原に詳しいことを聞くと、木原が出会った水瀬はコンパの終わり、会計の時にはいなくなっていたらしい。そんなところが水瀬そのものだった。 水瀬は死んだりはしていない。就職活動はしていないが元気だ。水瀬本人はコンパには参加していないと言っている。木原があったのは水瀬のドッペルゲンガーだったのではないかと僕は考えている。とにもかくにも不思議な事件だった。それ以後水瀬が二人に別れる話は聞いていない。聞いていないだけで別れているかもしれないが、以上。でジータ、798プラズマじゃ、プラズマの島じゃじゃーと言えてないけど、なんでもプラズマつか、プラズマ分かってないで、なんとなくもうプラズマって言いたいっていう感じですよね、とりあえずね、うん、いいのそれで。で次、第20夜、人間豚と呼ばれて、アムカさん&若大将信長波平さん団。こんにちは、アムカです。人間豚、芋虫女、人間だるま、私も聞いたことがあります。アジアの売春宿や見せ物小屋などで人間豚や芋虫女だと、女などと呼ばれている人たち。もちろん好き好んでそのような職に就いているわけではなく、各地で行方不明になった人たちが手足を切断され、麻薬漬けにされて働かされているという。中には日本人もいるようで、お願い助けてなどと弱々しく声をかけてくることもあるとか。しかしこの手の店はマフィアによって運営されているので、助けたくても手が出せないという状況らしい。さてその製造元はというと、これまたマフィアの経営するバンコク郊外の病院。ここは臓器売買や薬の調合などのほか、この芋虫女の製造も行っているという。約 2,3 ヶ月で商品になるとのこと。東洋人が大部分らしいですが、中には白人もいるようで、香港でちょっと裏手に入ったあたりの路地で檻に閉じ込められた白人女性が日本語で助けを求めたという話。ヨーロッパ系の航空会社のスチュワーデスが香港で行方不明になったとか。私が昔香港に行った時、クーロン城の方面を歩いたんですが、なんかそういう話があってもおかしくないような雰囲気でしたね。さて人間だるまで、海外は怖いなどと思っている人に私の聞いた日本の話を。あまり詳しく覚えていないのですが、20年ほど前、日本の東北地方のとある県で起きた話です。ある時高校生の娘がいなくなり、捜索の結果警察でも消息がつかめず、行方不明として片付けられた事件がありました。それでも両親は諦めきれず何年も探し回りました。しかし一向に消息がつかめません。5年の歳月が過ぎ、もうダメかと諦めかけた頃、香港で娘を見かけたという話を聞きつけました。喜び勇んで父親が駆けつけてみると、そこには変わり果てた娘の姿が。手足は切断され、薬のせいで意識がないのか、精神に異常をきたしているのか、よだれを垂れ流し、うつろな目が空宙を泳いでいたそうです。そこもマフィアが絡んでいるらしく、危険すぎて助けることはできないと忠告を受けたのですが、どうしても娘を助け出したい一心で、父親はマフィアと話をつけ、大金を支払って娘を買い取ることに成功し、日本に連れ帰ることができたとか。しかし日本に連れ帰れても、手足を切断され長年薬漬けにされていたため、回復せず社会復帰することなく、短く辛い生涯を終えたということです。この事件はあまりに残酷な事件であり、本人たちも公儀の目にさらされることは問題と考え、行方不明のまま処理され、マスコミ等で報道されることはなかったのでしょう。私の実家のある県での出来事なのに、知ったのはここ数年前でしたから。単なる作り話なのでしょうか、それとも本当にあった出来事なのでしょうか。 で、アムカさんへ、若大将信長波平さん、日本から調査団が派遣されたこともあるらしいです。日本でも生まれたばかりの乳児の下半身に魚の尾をつけて人魚なんて見せ物もやっていたらしいし、人間の残虐さはとどまるところを知りませんね。海外では財布やカバンの強盗、美人局、売春、当たり屋だけではなく、壺ね、殴られて金歯まで取られたり、バーで知り合った人にお酒をおごってもらったらドラッグを盛られ薬漬けにされたり、指ごと指輪を持って行かれたりと、さまざまな犯罪があるんですよね。人間を疑ってかかるのは悲しいこともかもしれませんが、騙される方が悪いんだという考えの文化にもあるし、倫理道徳も学べないほど貧困にあえぐ人たちもいるんですよね。海外に精通している人ほど用心をするそうです。お互い外国に旅行するときは気をつけましょう。で、無題アムカさん、日本から調査団が派遣されたこともあるらしいですに対して、結果はどうだったのでしょう。その調査団は何か掴んだのでしょうか。通常現地の人に聞いても、そんなこと物あるわけないとか言うと思うんですけどね。日本の見せ物小屋といえば七尺の大イタチとか罪のないものが思い出されますが、人魚ですか、そういうものも昔は多かったんでしょうね。カッパとか鬼とかいろいろミイラ等もそうやって作られていくのでしょう、きっと。そういえば子供の頃お祭りの縁日に見せ物小屋が出ていましたが、一体何を見せてくれたのだろうか、今頃気になってきた。入っておけばよかったなぁとちょっと後悔。で、海外旅行するときは気をつけましょうに対して、本当にその通り、海外ではいろいろあるみたいなので気をつけましょう。私の知り合いではカバンの置き引き、地下鉄でカバンを切られて財布を盗まれるという事件が、私は香港から中国に入るときに香港の出国スタンプの押し忘れで中国ビザが取れなくて困ったことがありました。もちろん香港再入国の時も問題になって大騒ぎ。どれも体に別状がない事件ばかりですけど、言葉が通じないので結構大変でした。しかしボディチェックを毎回受け、カバンの底を叩いて調べられる私ってそんなに怪しく見えるのだろうか。で、以上。あ、そうだ、つつもたせだ、一回読んだんだよな、そうやって。で、799、今日は雑談じゃないのと。雑談っつったってネタがねえべよ誰も来ないし。で、899じゃなくて800、明日芸春イザムシが、来年こそ自分探しの旅が終わりますようにと自分探しの旅、もう永遠に続くんじゃないの自分探しは。明日芸春って書いてあるんですけど、芸が GAY なんですけどね困ったもんです。イサムシガって言われても困るんですけど。で、801番、つつもたせ美人曲と書いてつつもたせ。そうだ、もう何度か俺絶対ね、もう読んだことあるなっていうの分かってんだけど忘れちゃう、使わねえもん。女と、していると怖いお兄さんが出てくるというあれと。そうだ、そんなね、つつもたせっていう言葉を使わないからね、全然もう忘れちゃうね。うん、はい。で、どうしよっかな、25夜ぐらいまでやるか。うん、だって雑談じゃないのって言われてもさ、はっきり言って雑談ね、だってレスもなけりゃ突もねえし、特に何も決めてなかったからね。なので、やってるわけですけどね。まあ25夜ぐらいまでいければ225で、あとは、775、うん、頑張ろう。で、第21夜、水の頼り、ウィンナー団さん団 どうも、札幌出張から帰ってきたウィンナー団です。最近遠い親戚の方が入水自殺をしました。先週の金曜日に葬儀があったのですが、社長、私ともども札幌出張でしたので出席できませんでした。そこで帰りに親戚の家にでも寄って挨拶だけでもしていくかということで、寄った時に聞いた話なのですが、自殺した方が生前よく相談事を持ちかけていた女性の方がいらっしゃったのですが、夜寝ていたら突然目が覚めて、不意に足元を見たら、その人、自殺した人が立っていたそうです。しばらくしていなくなったのですが、その人が立っていた場所にはバケツの水をぶちまけたぐらいの量の水があったそうです。後で自殺をしたと聞いた、よくよく考えたら、その人、自殺した人が足元に立った時間はちょうどその人が入水自殺をした時間と一致していたそうです。本当にあるんですね、そういうことって。以上で、続き、偶然だよねでナイトブレーカー三段第21夜。こんばんは、ナイトブレーカーです。今日は少し疲れているので、カキコはお休みしようと思っていたのですが、昨日の夜悪夢見ました。それは私が病院送りになる羽目になった肉々しい K の夢です。今でもまだ1年も経っていないのと、半分トラウマ状態のため、 K のことは心から恨み憎しんでいます。しかし遠くに住んでいるし、今さら訴えることもできないで悶々としているのは確か。彼女の申し出もあり、告訴もしないでいる。レイプといろいろと問題もあるし、夢の中では私は絶対の存在でした。そして私は私ではないかのように残虐の限りを尽くして K を殴り殺します。違う、まあ殺しますと。しかし殺してもまた時が戻るのです。そう、まるでゾンビのように K が蘇っていきます。そして考えました、どうすれば K が蘇らずに殺せるのかを。その方法とは、そう、リアルさんの書いていた人間イカの塩辛と全く同じでした。とにかくありとあらゆる方法で K を叩き潰していくんです。骨も身も、とにかく形容あるものすべてを大きな鉄槌でバキボカズカと鈍い音を立てながら、肉体の内部で骨は砕け、内臓は跡形もなく潰れ、破れた肉の間から血とともに流れ出し、頭は鉄槌を振り下ろした瞬間に脳や目玉すべてが飛び散っていました。私はあまりに猟奇的で生々しすぎ、気分が悪くなって目が覚めました。もちろんそんなことを現実に行えるわけもなく、そんなこと怖くてできません。でもそれって私の願望なのか。そんな疑問が私の頭をよぎり、とても自分が怖くなったことは言うまでもありません。そんな夢を見たせいで今日は朝から気分が悪く疲れているのですが、それで今寝る前にここをチェックしてみれば、夢に見た状況と同じ殺し方が載っていたので、驚きと衝撃でつれづれなるままにここに書き越しています。この書き越を見た方の中には、気分を害される方もいらっしゃるでしょうね。以上。え？802番、入る水の自殺と書いて受水自殺？あれ？普通に読んじゃダメなの？あれ入水自殺じゃないの？うっそ、マジ？出た？え、受水自殺って読むのそれ？俺入水自殺だと思ってた。まあ、使わねえしね、そんな言葉、当然。でも入水、受水っていうのは入水自殺のことらしいですよ。ややこしい。受水って読むと 水中に身を投げて自殺することで、入水は水に入ること、水の中に身を投じて死ぬこと、受水自殺、入水自殺、つかどっちでもいいってことかみたいですよ。受水なんて自分が読めないもん。入水って読んじゃうもん、入る水っていう、初めて知った、受水って読むっていうの多分、受水なんて一回も読んだことないな、そういう風には、で次、第23ドッペル体験千里三段千里かもしんない、どっちかわかんない。7年前の話です。当時僕は就職したばかりで、海浜幕張にある大きな雑居ビルに事務所を持つ会社に毎日通っていました。母は、おじがそのビルで警備員をしているから会ったら挨拶しなさいなどと僕に言いましたが、僕はおじの顔をよく知らなかったので挨拶のしようもありませんでした。ある日帰宅をすると母が、あんたおじさんに会ったんなら会ったって言ってよと言い出しました。僕は母に幼い頃に会ったきりのおじの顔なんて覚えてないことを説明しましたが、母は、だっておじさんから電話があって先週千里が挨拶してきたよ、ずいぶん立派な青年になってたなーって感心してたよと。僕は母におじに電話してどういう状況であったのか詳しく聞いてくれと頼みました。おじの話では下記のようになりました。おじがいつものようにビル内の見回りをしていた時に、ダークグリーンでシングルのスーツを着た青年が近づいてきて、西村さん、過去おじのせいです。ですよね。と、にこやかに話しかけてきました。おじは、誰かわからなかったそうです。そうですけど。わかりませんか？千里ですよ。あー、千里か。いや、大きくなったね。全然わからなかったよ。その後、2、3個と会話を交わすと、自称千里は、じゃあ仕事に戻らないといけないので。と言い、おじと別れてエレベーターの方へ歩いて行ったそうです。その話を聞いた時、母も少し顔色を変えました。なぜかというと、頑固者の僕はスーツはダブルと決めていて、シングルのスーツは持っていないし、試着したこともないのです。一体誰なんだろうと母と首をかしげていました。週末になって真偽を確かめるために母と一緒におじの家を訪ねたら、おじは僕の顔を見て、おう、確かに千里だったぞと言っていました。身長や顔、事故の後遺症で癖のある歩き方まで同じだったそうです。それから1年くらい幕張の会社に勤めていましたが、その間にも書店で週刊誌を買っていた同僚がレジのところで、それ後でちょっと貸してよと頼まれたとか、1階のマクドナルドに昼食を買いに行ったら上司が、お前よく食べるなと肩を叩くから何のことかと尋ねたら、つい先ほど立ち食いそばの店内で挨拶しただろうと身に覚えのないことを言われたりしました。最近ではそんなことはありませんが、あの時のもう一人の自分は誰だったのだろうと今でもたまに考えたりします。やっぱり僕がもう一人の自分に会っていたら五輪中だったのでしょうか。以上。ジータ803番レース読み。授乳を授乳って読むだろ、あれと、あれじゃねえ、どうなってんだよ、全然関係ねえ。で、804番、受水だけで自殺まで意味に含まれるんだねと。見たい。一つ目の意味だと、水に入って、その自殺することを受水と、でも受水自殺とも言うみたいだね。よくわかんねえ。難しい日本語。で、次、800じゃねえ、第24夜。幼い頃の不思議な話、一心斎三段。すいません。プーンってなっちゃいました、今。 とにかくすべての話のところにですね、今みたいな音が流れるようになってるので、それを拾っちゃってるんですね。で、一心斎さんの場合は全部なんかあれなんかござるとか書く人なのか、これは。まあ行きましょう。あれは拙者がまだ 3,4 歳の頃でござった。夜中にふと目を覚ました時のこと、両親は隣でぐーぐー眠っていた。足元を見るとそこには一人の人が立っていた。その人物は真っ赤な獅子頭、獅子の頭をしており、派手な着物を着ていた。そう、歌舞伎でよく出るあの格好でござる。それは扇子を片手に持ち、静かに舞を舞っていた。その時の拙者は金縛りにも合わず怖いとも思わなかった。ただ、ああ、あの人形が舞を舞いたくて舞っているんだなと思い、安心して寝てしまった。翌日目を覚ますと、タンスの上にガラスのケースに入り、夜中に見た着物姿そのままの人形がいた。小さい頃拙者が体験した不思議で今でも鮮やかに脳裏に焼き付いている、それでいてなんだか大切な思い出の一節でござる。だこりゃで以上。で次、第25夜、ちょっと違うけど怖い話。爆裂ももちゃんさんだ。何日か前にニュースの特集で見たのだけれど、アメリカ合衆国で遺伝子操作を行って、かなり強力な農薬をかけても枯れないコシヒカリを開発しているそうです。そりゃ稲は枯れないかもしれないけど、人間は遺伝子操作していないんだから、そんな農薬を使ったお米を食べて、果たして無事で済むのかな？なお、最終目標はそのコシヒカリを日本の農家に売ることだそうです。以上です。はい、目標の第25夜まで読みました。で、ジータレスミ805、今ふと思ったけど、ドッペルゲンガーと会ったら死ぬのって、素粒子が大消滅追消滅するのとかから来てるのかなと。素粒子、素粒子行く、あー、ちょうどね、その見ちゃった時にパーンと消滅いいの合ってる、それ大丈夫、そ来てるのかなって言われても分かんねえけど、うん、そうか、対になるものはだから表と裏が本当はそうやって来ちゃいけないんだけど、ぶつかったらなくなっちゃうというね、1とマイナス1がいて、0になっちまうという感覚でいいのかな、うん、かもしんない、よくわからん。で、806、おっちゃんのブラウザーがなんかわからないけど、設定で音楽の再生をオフにすればいいんじゃない？多分どのブラウザでもできるよね、と。あ、そんなことできます？いや、だからそのページ開いてさ、クイックタイムだよ、だって。うん。クイックタイムプレイヤーでいきなり流れるんですよ。それでいつも毎回毎回自分が、その、ページを開いた、話のページを開いた瞬間にすぐ一時停止のボタンをパッと押して音が出ないようにしてるんですけど、なんかもっと便利な方法あるんですかね。うん、まあそういうこと、いつもそうやってるんですけど。で、807番、素粒子が、ついで消滅するっていうのは半径数十キロが吹っ飛ぶようなと。うん、あるのかな、そういうことが。半物質、半物質かなんかの話とかなんかいろいろあったけどな、すんごい、で、なんだこれ、808、クソサイトだなと、誤爆してまで。808番誤爆してまでわざわざ書き込んで、たまたまちょうど向こう をパッて見た時にちょうどその書き込みあったからびっくりしたけど、で、809番アクティブスクリプトとかアクティブ X 実行禁止にしたらいいんじゃない。で810番、スクリプト等を許可しないの設定ぐらいどのブラウザでもあるんじゃね、ブラムチとしても。と、よ、意味がわかんねえ。スクリプト等を許可しないの設定ぐらいどのブラウザでもあるんじゃね、ブラムチとしてもって書いてあるんですけど、ブラムチって何なんだ、ブラムチっつうのは。スクリプト等を許可しないぐらいの設定できるのか。どこにあるかわかんないもんだって。どこにあるんだよそれ、どうすればいいんだよ。それが分かればやってるからね、当然ですけど。スクリプト等を許可しないっていう設定か。スクリプト等を許可しないっていう設定はどうしたらいいんだこれ。はい、わかりません。分かってたらやってますし、基本的に俺がしくらなければ音は出ないから。散々だってこれだけ読んで1回だけしくっただけですからね。25夜まで読んでね、1から25まで読んで1回ちょっとしくったから。でも最近ほとんどミスってないんだけどね。そう、まあそんな感じで、とりあえず25夜まで読んだので、今年最後終了、はい、ということで、また来年、226話目、からですね、まあ、やっていくかなという感じでやろうと思いますんで、はい、そうですね、という形でやりたいなと。でまた別の何かこれ以外もどうしようかなっていうのがあるんですけど、まあなんか見つけ、まあいいかな、とりあえずこれを潰していくのがまず第一目標だから、それから頑張るかっていうのはあるけど、そうですね、とりあえず、まあそうしようかなと、まあ、やってみようかなと思います。まあ1000、どうかな、はい、というわけで、まあ、811番さんが、エクスプローラー、インターネットエクスプローラーならこうですよと、スレープニールなんですけど、わかりません。で、812番今年終了、まさかと、もう12月31日だもん、だって今年終了だよ、もう終わりだよ、もう来年だ、来年。はい、はい、で、813番気力250話まで行ってみようと、行ってようと、250話、あと倍だよ倍。俺今日何時間やった、1時間半でしょ、だから3時間ぐらいになっちゃうのかよ、もうヘビーだぞ。で814、3時まで切りよくと、3時まであと30分、そうすると話が今度中途半端になって、で今度話がこれ中途半端だから250話まで行こうよと、50話まであと25話行こうよという風になるんでしょうけどね。一気に50話読むのはつれえよ、どう考えても。で多分ね、もう時期的にね、もうあれだよ、聞いてる人いねってほとんど、やっぱり。しかもこんな時間帯だしね、こんな時間帯でもう大晦日だから、いないでしょ、もうほとんど聞いてる人。多分これ3人ぐらいじゃないの、これぐらいだと思うんだ。で、また来年でいいんじゃね、来年のまた1月の4とか5とかさ、4日とか5日ぐらいからまた始めりゃいいんじゃね。そう。で、 今年の最後は、このあっちの世界ゾーンで終わって、来年のスタートも、あっちの世界ゾーンからスタートして、1000話まで頑張って、ちょこちょこ、ちまちま潰していくという形で頑張っていこうというわけです。はい。うん、だってね、そう、それで実家にね、帰ったりするわけじゃないですか。ね、もう休みにそうやって入ってるわけですから、さすがにね、うん。で、814番が3時まで来る、これ読んだら315番、スレイブニールなら、IE と全く同じで、816がそうそうと。そうそうってどれに対してそうそうなんだろう。3時まで切り欲に対してかな。で、817番、53人が聞いてるよと。うん、まあありがたいことで、聞いてる、うん、でもあれなんじゃないな、うん、そうね、まあ録音でリアルで聞いてる人は本当にもう4人とかそれぐらいじゃないので、818番、実家に帰ってきても聞いてる俺が、俺ガチムッチョンって書いてあるんですけど、あ、俺じゃないですね。自分がガチムッチョンじゃなくて、この818番さんがガチムッチョンなんですか。実家に帰ってきても聞いてるってどんだけですか、それ。いいっつーの、せっかく実家に帰ったんだから、ちゃんとそこで、ね、そうやって実家にやっぱ帰ってくるのも、そうやって1年に1回とかさ、1年に2回とか3回とかでしょ多分、勝手に言ってますけど。ああね、だからいいっすよ、楽しんでくださいよ、そっちの方。だからこんな時間まで起きてる必要はないんじゃないですか。起きてる、ちゃんと早めに寝て、やっぱりね、そっちの方のきちんとした、実家のね、方できちんとそうやって、いろいろやってくださいよ、うん、お年玉もらったりとか、もらうあれなのかわかんないですけど。で、819、来年は1日の0時から始めようよと。もうスタートもスタートじゃん、それもう。やだよ、そんなの。もう仕事じゃん、それもう。で、820番、1月4日から始動？何そのぬるぬるスケジュールと。何そのぬるぬるスケジュールって何？ぬりってこと？何そう、遅えよっていう。三が日やれよってこと？おかしくね？どうなってんのよ。普通だってお店閉まってるでしょ、三が日大抵。三が日もやるって。マジかよ。何やんのよ、でもさ。だって、トーツつったって来ねえしよ。どうすんのよ、俺。もう、あっちの世界ゾーンでいいの？やるとしても。やんのか、こいつ。で、アップ21。録音だよとか、見えない敵と戦いすぎと。いや、見えない敵だらけですよ。もう。録音だよ、みんな。みんな録音なんだよ、っていう。いや、でもね、10人もいないでしょ。いんのかな、10人ぐらい。リアルタイムで聞いてる人。ね。何かちゃんと分かるようなあれで、聞いてますよ、聞いてますよ、つってあんのかね、そのね。録音でしょ。だってね、絶対って言うとちょっとあれだけど、多分書き込んでる人は多分3人ぐらいじゃないんですか。3人ぐらいが回してるように見えますけどね。時折、多分別の人というか、その3人じゃない人が、書き込んでるんでしょうけどね、でも大抵3人ぐらいで回してんじゃないかなと思うんですけど。で、822、ガチムチの集う憩いのラジオと。憩いじゃねえよ、ガチムチ集ってる時点で。やだよ、ガチムチ。なんでガチムチ集ってんだよ。もう寝ろよ、大晦日だから、もうさ、大晦日でさ、寝て、もう初日の出見る、なんだ、もう、0時になっちゃっ て、もう108回もうなんかわかんない、もうどうすればいいんだ。108人ガチムチで頑張ってやりゃいいじゃん、ハンマーでガツンガツンつって金叩いてゴング叩いてね、108回煩悩の数ね。で823番、なんだかんだ言いながら雑談タイムが好きな先輩とやつが、先輩っていう人出てきたから、この人は確実にこの人だっつうの分かるんですけど、先輩っていう人っていうね、はい。でまあそれで否定ができないところがちょっと悲しいですけどね、雑談タイム嫌いですよなんて言えるわけないですからね。昨日お前は4時間半何をやっていたってことがありますから。で824、お店が閉まってるからおっちゃんの出番なんじゃないかと、お店が閉まってるから俺はどうすん、俺は何なんだよっていう、もうお店が閉まってるからラジオ聞くかってことになるってこと。ちゃんとテレビでスペシャルいっぱいやってんじゃん、つまんねえのが。なんで正月のテレビ番組はつまんねえのばっかなんだよ。大体同じなんだもん。そこら中さ、どこ回しても同じお笑いの人がさ、若手が出てきてさ、絶対あれだぜ、多分小島よしおいろんなとこに引っ張られてんだろ、だって。あと必ず M1 優勝者がいろんなとこで出ますから、サンドイッチマンが、まあ嫌いじゃないんですけど、まあ出るんでしょうと。で、また、またなんだこりゃっていうね、金がボンボン出ていくような企画ばっかり、はい100万円みたいなね、で芸能人たちでワーワーやってるっていうのが、はい面白くないですっていう風になる感じ、うん、うん、本当に全然毎回なんか毎年なんかさ、同じような感じでさ、ちった考えろと思うんですけど、本当にあんま面白くないんですよね。だからそう、だからそう、1月1日の朝見るやつは大抵鶴瓶がいるんですよね。で若手お笑いがいるんですよ。でうっちゃんなんちゃんがいたりするんですよ、そうでわーってやってんですけど、うんっていうね。でさてと、フラッシュ作るかなみたいになるかもしれないですけどね、1月1日は。で、825、片っ端からスカイプ呼べばどれか引っかかると。なんだよ、片っ端からっつうのは。なんだよ、数打ち当たるみたいの。俺、トッツーがどうたらこうたらって言ったのにな。で、なんだ。どこだ ?826、聞いてますよ、1と。聞いてますよっていう人が1人出てきましたね。多分この方は初めて、書き込んでるんですか。で、827番、顔出し配信すれば人数わかるんじゃねと。あ、なるほど。いや、でも俺の汚ねえブサイク面をね、見たいなんていう人はね、実際にはその、うん、てか別にそれは多分わかんない。うん、イコールにはならないと思う。で、828、録音しながら聞いてるんで、人数なんて当てにならないですと。え?録音しながら聞いてるんで、人数なんて当てにならないです？どういうことだ?ごめん、あんまりわかんない。頭が、働いてない、ちゃんと。で、829、そういえば、ムチオさんまだ来ないのと。だから、ムチオじゃねえしっていうね。無知用じゃねえから。なんで、毎回来るようになるのかよ、今度。ないないない。で、830番。秋葉は1日から店やってるよ。だからほらと。だからほらじゃなくて。いや、お店、当然1月1日からやってるとこありますけど、そう。それは全部店閉まってたらとんでもないことになりますから。それは空いてるとこもありますけどもね。俺はもう、1月4日ぐらいから、でも1月4日もやんのかな。1月4日何やってんだろうな。飲み会?新年会か。うん。で、831番。デコで成功した例がないと。ないんですね。あるよ。あるあるあるあるある。一応。それ成功した、ないと、ないわけないじゃん、ちゃんと。あったもんだって。 うん、あったあった、ものすごい昔にね、ありましたから、うん、あれは成功、成功っていうか、うん、うん、全然問題なく、まあ成功ですよね、まあありましたけど。で、832番、パンツ1枚でカメラ希望と。あ？パンツ1枚でカメラ希望って意味がわかんないですけどね。何を希望してるんですか？パンツ1枚になってウェブカメラ配信を希望するってことなんですか？寒い。寒いもん。もう1月になるんだよ、だってもう。やだよ、やなこったですよ。はい。で、頑張りました。はい。いやーなんだかんだで、どれぐらい配信したのかな、その、うん、3年目は、今年ギリギリいっぱいまで配信して、まあ、10回以上はやったと思うんで、まあ、合計配信数も350回は多分超えてきたんじゃないかと思うんですけども、多分今年がもう終わりでしょ、自分は。多分4年目はありません。と思います。多分、千話朗読が一つのもう終わりじゃないかなと。いうふうに思います。はい。うん。本当に。で、833番。ラジーが表示している人数は正確な人数ではないと思います。ラジーで録音しながら聞いていると、二人にカウントされるでしょうと。ラジーで録音しながら聞いていると、二人にカウントされるでしょう？そうなの？え、そうなの？え、そうすると、嘘、そうするとすごくね？え、ってことは？おい、法則が乱れるぞ、そうすると。二人にカウントされる？マジで？え、そうだっけ？嘘だよ。だってそれは違うんじゃないの、それは。そうしたら単純にもう半分ぐらいになるってこと、録音して聞いてたとしたらだよ、全員が。お？あれ、そんなことってあんの？嘘、されるでしょって言われても俺わかんねえや。で、834、俺が抱きしめて温めてやるよと。俺を俺を俺をですか、やです。835番、2人にカウントされるって話は聞いたことないな、実証する手段ないしと。だってさ、聞くのやめてさ、だっていきなり録音だけポンと押すでしょ。で、1人増えたってやって、で、自分でそれをウィンアンプなりで聞く。そうすると二人？ないよ。それはないわ。二人にはカウントされないと思いますよ。そうしたら法則乱れるもおかしくなるよ、絶対。836。じゃあ、俺が四つほどウィンアンプ起動してみると。そうするとどうなんだっけ？四つほどウィンアンプ起動するしても変わらないんだよね。だって同じ IP から言ってるやつはとかじゃないの？あんまり詳しくないから俺もよくわかんねえや。あれ、でもなんか被らないんじゃなかったっけ、そういうのは。ダメなんじゃない？つか、いいけど、どうでも別にそこまで。でも、確か、録音と聞くのって、両方やったとしても2にはならないで1だったと思うけどな、多分。うん。あ、違うのかな。え？でもそうすると単純計算でですよ、自分の配信を始めたのが、始めた時にパッと見たら、ですね、確か42、3だいたいいつもつくんですよ、はじめ。確か。で、42、3ついて、んで、 42さんついた後に今この50何人ってなってるわけだから、じゃあ十数人が、聞いてて、あとは録音ってことでいいの？あれ意外と合ってるそれで、837番さん、4つ追加しましたと、ウィンアンプ。ウィンアンプ4つ追加したらしいですよ。で、実際どうなってんですか？延べリスナーが増えてないんだから、あれ、延べリスナーって増えた？いや、やべえ、よくわかんねえ。つか、いいけど、別に。そこまで。ね、とりあえず、うん。録音しながら聞いてて、じゃあ両方切ったら 2下がるってことか、1回で。もし録音切って聞くのもやめちゃったら。よくわかりません。はい。そんなことってあるんでしょうか。はい。はい。というわけで、今年、もですね、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。まあなんだかんだでですね、3年目に入って、まあここまでやってきましたけどもね、まあ来年も、まあつか来年が最後、もう最終だ、最終、多分つか4年目とか行くのかな、4年目行くのかな、ちょっと自分の中で想像できないんですけど、とりあえず今年まで、あ、今年じゃねえ、来年か、来年ぐらいまで、が多分最後だと思うんですけど、そこまで、まあ、まあ聞いてもらえればと、やるときは、いうふうに思います。もしよろしかったらね。で、うん、まあ配信回数もその時どうなってるのかわからないですけども、まあね、まあ頑張りますよ。とりあえず1000話、読むのまでは多分やめないとは思うんですけど、多分ね、何かでかいことがあって、もし完全にこれアウトだなと思ったら当然途中でやめちゃいますけども、別にね、あの自分で勝手に決めてる目標なんで、できないかできるか分かりませんけども、とりあえず、できる間はそれを目標としてやっていこう。はい。で、838番、分かって、もう4つ起動するよと。そんなに起動しなくていいって、わけわかんなくなっちゃうよそれで。839番、あと7年で10周年だねと。やんねえよ10周年っていうね、当たり前ですけど。で、840番、追っかけ再生機能付きでそれを使えば1人分。追っかけ再生機能がない、使わない場合は2人分。に、昔はなったけど、今はどうだかわからんと。で、841、人数増えてるねと。本当に増えたの？で、増えてるな、本当に。お、増えたぞ、おい。確実に増えたぞ。え、だって4つ追加しました。分かったよ。もう4つ起動するよ、つってんだから。でも、え、そう言って？ああ、増えた。おい、リスナー数と延べリスナー数が同じだぞ。おい、どうなってんだ、これ。842、PC が壊れそうです、と。だから、それ切っちゃっていいですよ。だから、全部切っちゃってよ、それ。え、でも、4つ起動して、ん？で、だからもう今、プラスで8起動してるわけだよね。4つで、さっきは当然1つだったが、今この836、837とかの方は、この、やってね、起動してるわけだから、行って、で、実際に増えたな。てか、増やせんだな。これ危ねえな、これな。へえ、本当に増やせんでやんの。 で、延べリスナーとリスナー数が一緒になってるっていうのはどういうことなんだろう、これ。おー、よくわかんねえな。で、843、見てたら4人増えたと。これ増えんだね、これね。あれ増えた。あれ、なんか前なんか言ってた時増えたんだっけ。まあ、いいや、で、844、8人のおっちゃんに囲まれてるなんて、羨ましいですと。羨ましくねえじゃん、どう考えても、こんなやつに囲まれたら。てか、8人って。違う、おっちゃんじゃねえし。あのね、嫌でしょ、どう考えても。8個分 Wii アンプ起動してんの。てか、8個ってか9個でしょ。すげえな。また1人増えてやんの。どうなってんのよ、これよ。どこまで行くんだよ。みんながみんな8個なり9個なりやったらどうすんの、これ。で、845、また4つ追加するって書いてるんですけど、いいって、何個追加すんだよ、わけわかんねえよ。いいって、もう限界だ、もう海洋圏の限界でしょ、骨がボロボロですよ、もう。それ以上はだって海洋様がやっちゃいけねえっつったはずだもん、だってどう考えても。もうウィンアンプは最大5つまでだと。ね、もう4倍までだと。4倍つうか5倍だけど。うん、それなのに8倍どころか8倍9倍で、今度はもうさらに4つっつってんだから、もうわダメですよ、もう持ちませんよ、どう考えても。で、846、お、今もちゃんとカウントされるんだ、昔これで遊んだことあるんだと。遊ぶなっつーの、余計なこと。で、本当に増えてんだけど、すっげえさ、ちょっとさ、いや、つうか、これはどうなの、これは。これはただ、ウィンアンプを増やして、ちょっと遊んでみようっていうね。リスナー数と伸びリスナー数がパンパンやね、これ。でも、なんでこれトントンになるの、これ。だって、さっきずれてたのは、何だったの？え？さっきずれてたのが、トントンになったのはどういうことなんですか？お、謎が謎を呼ぶね。よくわからないね。だって、当然さ、これ、延べリスナーとリスナー数はさ、その、なんつうの、ウィアンプの数とか、え？だ、それで増やされて上がってったのもわかるんだけど、なんで延べリスナーと一緒になるんだろう。あ、で、さすがにさ、全員が全員ずっと聞いてるわけじゃないし、で、ねえ、つまんねえって消す人も当然いるわけじゃないですか。で、だからずれてたわけでしょ？おいおい、どんどん増えてんぞ、おい。面白えっつってどんどん増やしてんだろうな、多分な、一部の人がな。増えてんぞ、マジでっつって。どんどん増えてやんのっていう。何もしてねえのに。配信何もやってねえのに、どんどん増えてんぞっつって。やってんだな、多分。また二人か三人か、ガンガンガンガン増やしてんだ、これ。どうすんだよ、これ。で、847、コネクトをプラス6支援してみたと。支援すんなって話ですよ。いらねっつの、それは。本当に増えてっからびっくるけど、また増えた。また増えた、すげえ。また増えた、これ何この遊び。で、848、キルをと。延べリスナーよりリスナーの方が多いと不自然だから、同じにするプログラムが書いてあるんだよ、きっとと。ほーん。延べリスナーよりリスナーの方が多いと不自然だから、ああ、そうか。だから、ケツを合わせていくのか。っていうプログラムがあって、当然、その、ね、分母と分子で、その分母の方がね、少ないっていうのはおかしいから、ちゃんと分子の方が上がっていくと、そのマックス数までは、ちゃんと対応していくようになってると。おい、どう考えてもおかしいだろう。なんだよ、これ、さっきプラス20ぐらいってねえか。自分がその、やめるっつってから。やめるっつって4人増えたよとかやっててさ、やり始めてから、20人ぐらい増えたぞ。だから、4人ずつ増や、だから6人増やしたって人もいるし、残りの、14人は、でも、4人増やしました、4人増やして、 で、8人つって、またプラス4つってんだから、その人は12人増やして、で、ガクンと下がったら、よし、これ全員切ったんだろ、これ。あれ？でも、いや違う、全員切ったんじゃないな。まだの、まだ切ってない人いるんだ、これ。なんだ、こりゃ。で、ノベリスナーだけ、これで、なんつうの、底上げができるっていうね。何これ。そんな遊びいらねえや、そんな遊びは。これ、ノベリスナーの底上げだけできるね。あの、通常の、なんつうの？だ、リスナー数は、その、50何人なのに、ノベリスナー数が600人とかできたりするってことか。やろうと思えば。でも、その時は600人まで上げなきゃいけないんだな、それはな。へぇー。で、849。でも、リスナーがプラスされたら、ノベもプラスされるよね。なんでリスナー数が多くなるんだろうと。いやだから、延べはあれなのかな、その IP 関連とかで同じだったらカウントしないとかあんのやつが分かんない、もう詳しくないから。とりあえず、あ、元に戻ったんで、これで元に戻ったんですかね。まだやってる人がいるかもしれませんけど、これで切ってください全員って言って、ボーンって一気にね、なくなっちゃうっていうね。すごいね、一気にだから20ぐらいプラスされましたね、今ので。本当にちょうど、うん、まだ、やってる人がいるかもしれませんけども、はい、とりあえずまやかしの、本当によくわかんないっすよ、はい、というわけでなんだかんだで、何時間やりました？2時間、やりました。ありがとうございました。とつまちをですね、とつまちラジオをなんかしたらどうだみたいな方が、いましたけども、その言われましたけども、結局その、とつまち的なことをやろうとしてもですね、まあ始めた時間も悪いんですけども、自分の配信の場合はまあ、ないと、いうことで、そういう配信したら面白いんじゃないのと言ってくれた方がいたんですけども、まあ結果はまあこういう形、なのでですね、多分自分は何か、なんだろうな、まあゲスト呼ぶ際にはとにかく自分が呼ぶようにすればできるけど、そういう突撃待ちは、向かないと、自分の配信の場合はね、ということが分かったっていうか、もう前々から分かってたんですけど、結局はやっぱそうでしたという形なので、今後もそうですね、その、ゲストを、まあ、自分から、まあ、一応呼べる環境にはなってるみたいなんでね、呼ぶっていうのは、まあ、またいずれやることがあるかもしれないんですけど、とりあえず、とつまちっていうのをやろうとしてると、多分ずっとどうしよう、来ないなっていう配信になると思うんで、それはですね、多分今後はよほど、自分が配信する前にいいですかっていう感じで来てて、準備ができてるあれだったらやるんでしょうけど、まあ書いてあるんですけど、852、先にそっち読みますね。突しても何を話したらいいのかわからないとね、こういうのがあるわけですよ。だってなんかレスでフォローしてなんかできんじゃねみたいの言われたからさ、レスつけるからっていうんで、そのリスナーさんの方がね、でそれでなんとかカバーしてやっていけばできんじゃんよって、できんじゃねえのみたいなこと言ってたけど、まあそういう理由で多分来ないかなっていう、何話すのっていう。で850、次回はウィーアンプ600個移動して待っとるよと、頼む夢見させてくれよっつって。で851、でも、ね、よくないですよ600個ね。で851、おっさんのラジオが再生されるウイルス作ればよくねえと。よくねえ。そしたらあれじゃねえの？つくば仮にウイルスがガーって感染して、で、ダダダダっつって、ね、俺の自分の配信が始まったら、一斉に、 ウィーアンプで突然自分の配信が流れて、あんじゃこりゃーっつって、そうしたらはずですよ、ラジーで5桁6桁の数字がリスナー数っていう、てか感染者数ですよね、感染者数が出るわけですよ、リスナー数っていうより。どうすんですかそれで。853番、みんなおっちゃんの話についていく自信がないんだよと。おっちゃんじゃないんですけど、話についていく自信がないってどういうことなんですか。ゲストですよ俺は何か潰しにかかるんですかそれで。なんだそりゃ。で、つか、うん、本当にどうすんので。854、とりあえずおっちゃんが喋るからうなずいてればいいよと。なんだそりゃ、それ読んどいて。うんうん、はいはい、そうですね、はいってやればいいってことか。呼んでも呼ばなくても変わんねえそれじゃうなずいてればいいよ。だってとりあえず喋るから、だって俺が、まあ、とりあえず喋るんですけどね多分ね。うなずいてればいいよっていうのはどういうことなんですか。いらねえじゃねえかそれじゃっていうね、うん、だから自分の配信はやっぱり向いてません、そのそういう配信はっていうのがありますんで、それを言ってくれた方、今聞いてるんでしょうかわからないですけども、そういうことなんですよ。はい、というわけで、今後はやっぱり、自分が呼ぶか、そうやって、うん、でもあんまり呼ぶっつっても、ね、誰呼ぶんだっつのあるしさ、うん、そうあるから、はい、なので、うん、今そうやって225まで読んで残り700話以上ありますんでね、そっちをやっぱり、潰していこうかなというふうに思います。で、855、一人でどれくらい喋れるか今から試してみようよと。一人でどれくらい喋れるか散々一人で俺喋ってるんですけど、今からってなんですか、今からっつうのは。やってるっつうので、856、突然ラジオ起動、まあ、これウイルスですね。突然ラジオ起動してビビってみんな消す。なんだこりゃっつって、なんかガチムチが喋ってんよと。まあ、ガチムチじゃないんですけど。で、リスナー数2、延べリスナー数54,387と。で、しょぼーんと。リスナー数が2まで落ちると。うん、5万で済んだのが良かったですね。とりあえず、延べリスナー数がね。で、なんでこっち見てるんですか？なんでリスナー数2っつうのは、俺は必ず録音で聞いてるから、録音でその、ね、入れてますからね、その、録音ファイルアップしなきゃいけないから、っていうのがあるんで。そうすると、俺と、もう一人が、そのなんだ、聞いてると、つか俺は聞いてるつか、俺はただあれ配信してるんであれなんですけど、だから一人だけ聞いてるっていう状況で、それは悲しいわ、それは寂しいわ、それはね、それ泣いちゃうわねそれね、いう風な感じで。もノベリスナース5万とか言ってたら、それ一回何かね、おいこれどうなってんだっていう風になると思うよ多分つかこいつがサーバー落としてんだこいつがよっていう風になるんじゃないの。うん、だってさ、大体あれでしょ、4桁いっちゃうとサーバーやばくなるでしょ確か。うん、だからなんか分散したりとかしてたりするの見たことあるけど、うん、多分そういうのがあるんだろうなとは思いますけどね、うん、真面目に言ってもしょうがないんですけどね、5万なんつうのは当然ないですからね、はい、というわけで、疲れました。次回配信はいつになるかわかりません。が、うん。今年最後なのにもう終わりと。今年最後、今日やっただけでも俺すげえよと。去年とか、さらに一昨年とかはやってないと思うもん。つうかやってないよ。うん。やらねえもん。だから、今回3年目でこんな12月30、あ、でも12月30やったか。31はやってたことないのかな多分。うん。だから、まあいいんじゃねえと。もう終わりつたって、もう別にやることねえもんだって。うん。で、うん。終わ ありますはい。特に何もないですもん。だってあと何やんのよ、うん、で安倍58一度300人ぐらいリスナー取ったことあったよねと。バグね、なんかバグでさ勝手にどんどんどんどん、あつかさ あれバグだっつってるけどさ何かやられた俺、いじってやろうぜみたいので、だってどんどんどんどんね、ちょっとね間を空けるとねリスナー数がね、あの数十人ずつ上がってくんですよ。それで300人ぐらいまで止まらなかったんだけど、なんかまさに今みたいな上がり方してたな。でもなあれ何かやられたか俺で、おい何が起きてんだよっていう、どっちにかあれ、あれバグだっつってたけど、なんかやられたかもしんねえ、とある団体にリスナー数上げちゃおう団体がなんかそういうラジのあれでいてさ、ちょっとあそこを今度あれをターゲットにして今度は、一斉に増やせっつってガーって増やしてって何十人ずつで、ありえるな、あれありえんのよくわかんないけど、とにかく300人ぐらいバグだって一応自分は言ってるんですけど、言ったことはありますけどね。あれは別にリスナー取ったことあったよねって書いてあるけど、うん、よくわかんないけど、一応そのなんつうの表示では300っていうのがありましたけどね。で859、ある人の放送で30人くらい聞いてるはずなのに僕だけレスしててマンツーマン放送だったことがあるよと。そんなのはもう日常茶飯事じゃないのそれ。そんなのあんじゃない、だって書き込む、だって自分の配信だって50人ぐらい聞いてて3人が大体回してるんだから、30人の放送で1人が書き込んでるっていうのはまあ比率的にはまあいいんじゃねそれ、うん。で、860、ごめんそれ俺だわと、その300にした人やられた。で861、どっかにリンク貼られたんじゃないの、ニコニコに上げてる動画の1個だけ見てる人が異常に人数が多い、ん？ニコニコ動画に上げている動画の1個だけ見ている人が異常に人数が多い。ん？どういうこと？うん、うん、どういうこと？うん、よくわからない。さあすんですよね。はい、というわけで。で862、おっさんこれニコニコにウップしとけばと。これってどれ？え、俺のこの配信をってこと？俺の配信をアップすんの？アップしてみる？いやダメだよ、アップしたらもう絶対だってつまんねえもん。聞かねえよ、どうすんのよこんな配信アップして。うん、ウップしとけばって言われたって嫌だよ俺は。俺自分で自分のやつ自分であげるとか、まあ他人にあげられてもあれなんですけど、自分であげてでお願いします聞いてくださいという形であげるわけですよね。あげてなんだこれやっていう。もう、うん、なんだこれやっていう、あ、しょうがねえな、これよ、っていう。ああ、やっちまおうぜ、みたいな。やめてよ、やめてよ、つって、やっちまおうぜ、っていう。うん。怖えな。宣伝オツとか言われんじゃねえの。で、863。それ、ID 出る板だと悲しいよな、っていうのは、30人くらい聞いてるはずなのに、マンツーマンでそのもうチャットみたいになってた配信ってことでしょ、うん、ある一人のリスナーさんと、配信してる人とのチャット、声音声チャットじゃないんだけど、片方音声片方書き込みっていう形でなんかちょっとしたチャット風な感じになってる配信を残りの28人29人が聞いてると。でも自分のもちょっとそれに近いのはありますけどね、自分の配信もね、 で ID 消してるからいいんだけど、多分 ID バーンって出したら3人ぐらいが絶対回してる感じだと思うよ。うん、で864、おっちゃんがいつもニコニコしてればよくねって書いたんですけど、いやつうかニコニコするのは笑顔はいいことでしょ。まあ、常にねあのニコニコしてたら気持ち悪いですけどね、よくねって言われても、まあいつもっていうかなるべくね、笑顔を絶やさずってことでしょ。これいいこと言ってるよこれ。で865、似たような動画なんだけど1個だけ100人以上見てる、他の動画は30人くらいしか見てないと。うん、似たような動画なんだけど1個だけ100人以上見てる、他の動画は30人くらいしか見てない、それはリンク貼られたってことで、うん、で866、面白いものが全てではないと、うん、全てではないけど、でも自分の配信なんてこう一回上げてみる遊びで、あんまりどうすんだろうな、怖えなぁ、あんまりそういうので上げてもさぁと思うけど、上げてる人とかいるのかな。自分あのニコニコ動画別にそうやって見てますけど、ラジオを上げてる人なんていたっけ。いや違う、そのネトラジでね、なんかその有名人がやってるやつを上げてるっていうのはあるみたいだけど、そのチトンのね伊集院のやつを上げてるのとか確かあったと思うから、自分が聞いたことある回だからそれは聞かなかったけど、それはあるのは知ってるけど、ネトラジのやつなんて上げてる人いるのかな。ね、どうなんだろうね。でもやったら宣伝オツとか言われてさ、どうなんのこれ。どうせこううちの掲示板がいろいろ大変なことになるのか、誰も見ないから何も起こらないのか。そのなんつうのかな、あなんだこうやって置いても、そのなんだろうな、あそうか、普通にそうやって引っかからないから誰も見ないから、なんか自分がさ、そのなんつうの、自意識過剰的なあれでさ、なんかすげえことになっちゃうんじゃないのって思ってて、大丈夫誰も見ねえからみたいな、そう増えねえしみたいなね、そうすると一回ね試しに適当な配信バッて上げてみてどうなんだろうっていうね。でもなんつうのかな、いやそのニコニコにウップとかそういうことじゃなくて、なんとなくあのねニコニコ風、そのなんつうのかな、自分が配信今みたいにするじゃないですか、でレスがガーってさ右から左に流れてくっていうのかな、なんつうのかな、なんかそうやってわーって流れてく録音ファイルとかがあると面白いなとか思うんだけどね。うん、そのニコニコにウップとかじゃなくて、そういう風なさなんかあると、なんか聞いててさ、そのさレスがバーって右から左にさその流れてったりとかさ、反応がそうやって流れてたりするの面白いなと思うんだけどね。うん、で、867、確かおっちゃんがキャペペキャペペ言ってるあたりで一人でレスし続けてたことがあったなと。俺がキャペペキャペペ言ってるってことは、これ彼岸花やってる時かな、一人でレスし続けたことがあったと。それもありがとうございますなんですけど、まあ ID 消してるからこそやりやすいってことはあるんでしょうけどね、まあありがとうございますですよね。で868、ある掲示板でハンドルネーム変えて遊んでいたら ID が全部同じことに気づいて DJ さんに謝ったと。ひでえ。ハンドルネームコロコロコロコロ変えて、違う人ですよ違う人ですよっつって、書き込みしてたら ID が全部同じだから一人じゃんっていうね、サーセンですよね、なんつうのかな、お互いちょっと困りますよねそれね、なんか、DJ さんの方も、もうなんかそれを言うのもあれだし、なんかそういう風にやってた、この868番さん、てーっていう風になっちゃうし、なんだろうっていう、 でもここで、でもこの868番さんが書かないとあんまりレースがついてなかったりするんでしょ。それそうするとっていうね。で869、ガチムチ弾幕になりますよと。まあ今まさにこの聞いてる方とかが多分書き込むんでしょうね。書き込むとしたらね。でその人たちだけで終わってるんじゃないの、聞いてる人とか見た人、コメントっつっていう欄ね、数がありますけど、見た人が、十何人って書いてあって、コメントが50とか書いてあるようなやつ、5、60とかね、うん、でほとんど全部ガチムチって書いてあって、なんだこれはみたいなんで、870、じゃあ上げてみちゃうよ、もちろんカメラ配信の時キャプチャーした画像でと。やめてくれって話ですよね。それはなんだよそれ、もちろんだって、もちろんとか言ってるよこの人。ん？ちょっと待てよ。でもなんだ？カメラ配信した時のキャプチャーした画像？ああ、そうか。画像を保存したって人いたみたいだもんな。怖え。でもなんかな、なんとなく、だから自分がもう引退するっていう時に、そういうの一回やってみたいね。そういうの一回乗っけてみて、でもな、多分ね、自分がそんなにね、思ってるほどね、多分何もないと思うわ。正直な話。今、最初は、大丈夫かなとかそうやって言ってたけど、多分、何もないんだろうね。はい、乗っけても。うん。と思うよ。実際のところ。うん。多分、数十人、行っても数十人が見てっていうか聞いて、で、なんだ、コメントも、一人一つ分っていうのかな、ま、それはわかんないけど、だからま、それぐらい ?20、30人でコメント30とかじゃねえの。で、871、タグ編集は任せてくれと。で、872、実はすでにウップされているって落ちって書いてあるんだけど、それはマジ？いや、でもそれ、あ、でもなぁ。で、ウップされてて、あ、なんだ変わってねえじゃんっていう。俺の予想大当たりみたいな。本当かよ。いや、でも、ウップは多分してないと思うわ、さすがに。それはないと思う。うん。さすがにね。それで、アップされたらびっくりするけどね。本当かっていう、うん、でも変わんなかったねっていう。やっぱりいっぱいそのアップされてる動画とかそういうのはいっぱいあるわけで、だから自分のやつがそうやってだってごくごく一部じゃないですか、そうやってグーっていく動画とかさ、そういうのは。だから、うん、自分のはネトラジって引っ掛けたら、ネトラジで引っ掛かんのかな、そうやって誰かの、まあはるかに多分有名な人の配信とか仮にね上がってるとしてもあれなんでしょうけど、配信が上がってて、そういうことはしたことねえからわかんねえな、うん、で、873、おっちゃんが可愛い声の女の子だったら盛り上がるだろうがと、特定のオスに人気出そうだけどと。だからおっちゃんじゃないんですけど、可愛い声の女の子だったら盛り上がるだろうがって書いてあるけど、まあじゃねえの、そういうのはね。だって実際にネトラジでやってもつくでしょ、リスナーがボーンとよねえ。だからまあでも荒れるのかな、コメントね。コメント荒れたりするのかな。でも結構怖そうだよね。でもね、そういうのが上がってるとね、多分、うん、そこの掲示板とかがそのどうなるのか、ジータとかそうやって持ってたらさ、ニコニコから来ましたっつってさ、いろいろ書かれたりするのかな。うん、なんか結構荒れるような感じがして怖かったりしますね、なんとなくね。うん、そうだね、よくわかんないけど。で、で特定のオスに人気出そうだけどっていうのは、自分の配信のこと言ってんの、それともこの可愛い声の女の子だったらってことなのか。うん、それどういうことだ、俺特定のオスっつな。 まあ上げてみるやつか。でも俺上げ方知らないんだよね。あの別に上げる上げない関わらず知らないんですよ自分は。上げる気もないですし、そのなんつうのかな、動画なりあの当然自分の配信なり当然なんつうのそうやって上げる気はないから上げ方を知らないんですよね。うん。そう、そういうのもありますけどね自分の場合。あげようとは、思わないからね、当たり前だけど。で、874番、久々に女声の出番ですね、と。女声の出番ですね、つってるけど、久々にっつってるよ。俺、女声出せねえから。オカマでしょ？どう考えても。頑張ったって。ああだから多分ねその配信やったらね気持ち悪いっつってつがそこまで多分聞かないで切っちゃうんだろうけど、多分そういうあれになっちゃうんじゃないかなとは思うけどね。おお、自分が本当に配信引退するって時に一回やってみたいね。もう板もないの、もう自分の板もなくて、で配信もう自分は引退ですっていう形でやめた時に、じゃあちょっと、最後に、自分の配信をそうやって、まあ、ニコ動その時まあ十分あるでしょうから、それでアップして、でどんな感じのやつがつくのかな、あ叩かれてらはっはっは終了みたいな、やつ、うん。で876、今ニコニコでネトラジで検索したら95件あった。はぁ、あ、MP3 を Windows Movie Maker で、.wmv 拡張子に変換すればアップできますよ、と。で、877番、あ、まあそうなんですか。でもネトラジで検索したら95件もあったんだ。へぇー。で、877、前古いラジオ聞いたら女声出てきてすぐ Win アンプ閉じたと。ほら、Win アンプ閉じたとか言ってんじゃねえかよ。うわっつって、ぐっつって、呪いみたいなね。なんか、開けちゃいけないやつ開けちゃったっていう。これもな、ああ、これフリーな、これな、つって冷蔵庫から、なんか、うわぁ、古そうだな、これいつのなんだっけな、これパカッと開けて、うわっつってなってすぐ蓋閉めるみたいな。女声出てきてすぐウィンアップ閉じただって。失礼しちゃうわ、ほんと。ああ。失礼しちゃうよ。やつがでもね、しょうがない。うん、だから、自分も、全然できないのにね、なんでやったのかなと、本当に、思いますよ。ほんと。ちょっとニコニコ見てみようかな。95件ってどんなのがあるんだろう。まあ、俺、その、仮に番組名見てもさ、別に聞いたことあるのがほとんどないから、知らないのばっかりなんでしょうけどね。ネトラジって入れてみますよ。ねえ、あ、違う。ネトラジ、本当だ95件、ネトラジ、あでもネトラジじゃないやつもあんじゃねえのこれ。あーでもほとんどネトラジのやつあんのか。その自分が言ってるこのネトラジとは違うな、ほとんど。あーそうだなあ、あんまり、うん、あでも全然わかんねえや。そうだなあ、わかんねえな、全然当たり前だけど。でちょっと、うん、違うネトラジ、なんかよくわかんないやつが結構多いな。本当にまさにこのラジに乗っかってるような番組のやつが乗ってるってわけでもなさそうだね。ほとんど違うやつばっかりだね、みたいだね、これは見る限りは。うん、わかんないわ、これ。ほーん。 ねえべ、ほとんど。ほとんどねえわ。ないに等しい。うん。あの、長いって人のやつがいくつかあったけど、あとピアキャスがどうだろうこうだろうとか書いてあったりとかするやつで。だから、ほとんどないね。うん。見る限り、そんな感じ。で、878、じゃあ、純ちゃんの回、ウップしとくよと。またこの人、純ちゃんって言ってるよ。やめてくれっていう話ですよ。もうさぁ。もうさぁ。書き込み消すぞ。あの、昨日もそうだけど、同じ人でしょ、絶対。やめてほしいわ。俺がまたこういう反応するからダメなのかな。いや、でもそういうことじゃねえよな。やめてほしいわ。どうなってんだよ。純ちゃんなんて言ってるよ、おいよ。純ちゃんなんて言わないでくれよ、マジで。ウップしとくよじゃなくて、ウップしないでくださいよ。本当に。うん、だからもしね、そこで自分のがアップされたら、あれだね、多分他の配信のやつは普通にミケタ行くような番組のやつがアップされてると思うんですよ。ミケタ以上行くやつ、だから、ミケタ行かない番組でアップされてるっていうのはすごい珍しいんじゃないの俺。うん、だから余計行かないと思う、全然。だって有名なやつでもあれぐらいでってことはね、俺なんかやろうとしてんじゃねえ。でも、まあ、でもな、どの回アップするとかもあるからな、やっぱアップしねえわな普通は。879、何それと。何それ、知らない。いいじゃないですか。何それって聞かれても何て言ったらいいか分かんない。まあっていうね、何それって聞かれても、まあまあまあいいじゃないですか、いいじゃないですかつって別のとこ連れていく感じですよね、とりあえず。まあいいんじゃね、あんまりそれ以上突っ込まないでっていう、でほらなんだかんだで3時半になってら、おい2時間半やってるよ、おーいもう。で880、秋学会の方がいいって書いたんですけど、最悪だよ最悪。俺それはもうそんな最悪だ。そんなのアップされたらもう俺多分引退だわ。それは多分俺引退すんじゃねえのそれ。それはもう引退しそうだな。それがきっかけでもうアウトでしょ配信。うん。で881が、やっぱ味噌カツのアイスの回をウップしようぜ、グロってことで通報しとくからと。通報だって。おーい。俺のせいか、俺のせいで分かんないけど。でもまあアップされたら大変ですよね。味噌カツ丼アイスのところから何か来ますよね、であれだ、なんだ、食べ物を粗末にしているっつんで、寺豚丼騒動的なやつがまあ起きませんわ。グロってことで通報されるんだ。でもグロで通報されてなんか落ちんのそれ。まあいいや。で3時半になったからやめよう。で、882、イサムさんのイメージ画像、どこでも一緒の純の画像にしようぜと。どこでも一緒の純っていうのはどのキャラのこと。どこでも一緒はトロしかわからないわな、あの名前とその姿が一致するのは。いろんなやつがいたっていうのはわかるけど、どこでも一緒のキャラって純っていう名前のやつがどれを指してるのかがわからん。で自分のイメージ画像それなんだ。でもさ、純とか言うなよ、やめろっつの純とか言うの。 どうなってんだよ、普通に言うようになってんじゃん、ジュンって。で883ピンクのウサギちゃんと、あ、いたよね、あれジュンっていうのか。あ、俺ウサギも飼ってるし、これダメじゃね、それ声と合ってねえよ、それ全然キャラクターが。ピンクのウサギちゃんで自分のイメージ画像それなんだって、どうすんだよこんな声のやつがよ。で884心理学のうっぷるかなと、あーいいかもしんないね、それ一回やってみるマジで、で1週間ぐらいで消す、でその時どうなるか見てみる、なんか、うん、うん、なんか試してみる、そういうの。ちょっと心理テクニックの回のやつをアップしてみて、で、どうなるか。うん。多分何事もないっていう感じなんでしょうかね。で、885、語尾にピョンってつくんだけど、わかんねえ。それはもう、スラムダンクの三能のあのリーダーみたいなやつでしょ。うん。でもね、自分そうやってなんとなくは想像できてるんだけど、その純そピンクのウサギいたからわかるんだけど、ちょっといいや、画像検索してみよう。純どこでも一緒にするか、どこでも一緒のサイト行きゃいいのか、どこでも一緒、一緒、キャラクターってどこにいるんだろう、あれわかんねえや、キャラクター紹介と掲示板の声だ、音でけえ、音どこで消すなこれ、あ、これか、あ、いた、はい、終わり、わかった、あれかはい、で、うん、全然自分の声と合ってないっていうのがよくわかりますね。気持ち悪いっていう風になりますから。あれがどうするんですか？あれが、あのピンクのウサギのキャラが気持ち悪いっつってたらどうするんですか？だって。やばいでしょ？だって。で、800、うん、でもピョンってつけるかどうかはちょっとわかんない。でもつけてもおかしくないね。ああいうキャラはね。だってトロがなんとかにゃって言ってるんだから、ピンクのウサギのキャラもなんとかピョンって言っててもおかしくない気はするけど、本当かどうかわからん。で、886、じゃあ俺は猟奇殺人の回をと。あー、アップしてもいいですよ。いいのかな、それ。俺今いいですよって言ったから絶対良くないんじゃないの、それ。いいのかな、そういうの読んでる配信なんて開けちゃって。おやべえべえよ、どう考えてもよ。どうなんだろうね、猟奇殺人の回のやつアップしてさ、で、気持ち悪いって言う、って言う、助けてくださいっていう風になるんじゃないの、うん、自分なんかもうさ、寝る寸前ぐらいだからなんかテンションが変な方向いってるわ。で、887、うっぷるとしても、ここの URL とかは書かない方がいいなと。うん、でも、バレるんじゃねえの、その、探す人がいるかは別として、探そうと思ったら別にバレるんじゃねえの、簡単にバレないのかな、なんだかんだでバレちゃうんじゃないの、それは探そうと思えば簡単に。あ、でも番組名とか言わないもんね自分はまあいいや、よくわかんない。でもなんかちょっと試験的に一回ちょっとそういう遊びをして、あ、変わんなかったんだなっていうのをやっても面白いかなと思うけど、なんかおふざけが過ぎますよっていうことになりそうな気もするから怖いですね。はい。今ちょっと自分がそうやって寝そうな状態だから、なんかテンションが変なとこ行ってるんで、そんなこと言っておりますけど、多分あんまっていうか多分しない方がいいんだよね、多分ね。で、888。あ、俺そのキャラならいいやつって俺のキャラ死んでるみたいだね、道君。このキャラ888、これウサギのやつで、いつも自分が使ってる顔文字の顔になってるんですけど、なんかこいつすげえやる気なさそうだよね。こいつ多分殴られても文句言わないよ、これ。 多分じっとこいつだ我慢するタイプだと思うわ、この顔。うん、耳引っ張られても、ああ引っ張るんですかという顔多分しそうだもん。いいな、これ撮っとこうかな、これこれコピー取っとこうかな、これ。うん、これコピー取っとこうかな、これこれ撮っとこうよ、これ。うん、これこれいいわ、これ自分こうこうなんかね、そう、自分あの顔文字を使うんでね、なんかあんまり人が使ってないやつ使いたいっていうのがあって、あの顔文字ばっかり使ってるんですけど。でハペガチ U9 GRJ とか言ってるし、たどり着けそうだなと。うん、なんか行こうと思ったら行けそうだよね、普通にね。うん、まあ、そこまでする人がいるかどうかは知らないけど、まず聞く人がどれだけいるのか知らねえけどそういうのはありますけどね。はい、まあ一回やってみても面白いかもしれないね。もし やるっていう人がいたら連絡ください。自分ちょっと一回だけ見てみますんで、はいというわけで、まあだからすぐもうなんかやばそうだなと思ったら消してっていうね、風な感じで、やっても面白いかもしれないね。面白いっていうかネタになるかもしれないね。やってみたらさっていう、だってやった人ってほとんどいないわけじゃん。やるって書いてあるよ、890が。どの回アップすんだよそれ本当にこいつこの人やりそうだな、890絶対やるでしょこれ。やるって言ってるよ。どの回アップすの、心理学のやつ、心理学のだったらなんとかなんじゃねえの、まだ。うん、一週間ぐらいやってみる。うん、でだからそのなんていうのかな、実験テスト的な感じでアップしてどうなんのかなっていうんで、うん、でもあんまりねつかないと思うよ、本当に正直なところ。うん、だからそういうことを知るためにもちょっとニコニコのあの何百万 ID がそうやってやってるところでも、あ、つかねえもんはつかねえんだなっていうのがわかるっていう実験、うん、としては面白いかもしんないね。だってニコニコ動画って今そうやって見てる人っていうか、その登録してる人 ID 登録は500万 ID だっけ、400万 ID かなんか言ってんだよね確かね、400万か500万ぐらいで。当然その全員がねそうやってあれしてるっていうのは当然思わないですけど、でもそれなりに多くの人がやっぱりそこ使ってるわけで、ででも検索かけてそうしないと来ないからな、ありえねえなやっぱりな。うん、まあ、でも面白いからちょっとやってみましょうか。うん、891心理学担当ですと。で、上がったら教えてください、このチータで。はい。で、あの、1週間ぐらい限定っていう形で、だから1月7日ぐらいまでですか、あの、上げてみてどうなるかっていう、怖えのかをどうなるか。でもさ、これでさ、何もなかったらさ、話にも、あ、でもそれの話はできるか。いや、ほとんど話できねえな。来たら来たでまたあれだけど。うん、うん、まあいいや、とりあえずちょっとまあ1月7日ぐらいまでを1週間ぐらいっていう形でちょっとやってみても面白いのかっていうか、あの止める人いたら止めてください、あの冷静な方、あの自分が今ちょっと眠そうです、眠いですから、もうなんかやってもいいんじゃないかなと思ってますけど、冷静な方、あの本当にダメですよっていう方は本当に止めてくださいこれで。892、検索で引っかかるタイトルにしないと視聴回数2とかになっちゃうよと。うん、だからそういう風になっちゃうんじゃないの、どうすりゃいいのよそれ。タイトルつける人とかのセンスにもよるんですかそれ、なんか引っかかりやすいようなやつ。いや2なら別に2でいいんですよ、別にそこまで何かあるとも思ってないし。うん、でも余計なとこ切ったりとかしないとダメだろうね、初めの方のさグダグダ言ってるところがあったら、 あるかどうかちょっと覚えてないけどさ。うん、 なんか本当になんか気にしてるところがやばいな俺ね、うん、はい、というわけで冷静なからかだらのあのツッコミ待ってますんで、もし何かあったらちょっとあの本当にやめた方がいいですよとか言ってくださいお願いします、真面目に。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。なんだかんだで3時間、うん、約3時間、配信しました。で、新あっちの世界ゾーンは、25夜で、それで合計では225、残りが775。2008年に入ってから226夜目から、進めたいと。何か別のネタでこういうのやってくれみたいのがあったら、教えてください。常にですね、あの最近忘れ去られている、投稿システムのはですね、なんだかんだで自分はずっと生かしたままにしてますから、書き込もうと思えば書き込めるわけですよ。なので、そこに書き込んでもらえれば、まあちょっととたまにまだ使ってくれる人がいるみたいで、ちょこちょことは増えたりはしてるみたいなんですけどね、まあもしよかったらそこで書き込んどいてくれればっていうことはあります。で、やめようかなと思った。893番で16歳女子高生ガチムチ心理的にで喋ってみた。ないわそれは引っかかりそうだから、女子高生とか16歳とかでガチムチは引っかかんねえだろうけど、16歳女子高生で引っかけようとしてんだろ、どう考えても。でどうなってんだよこれ、釣りかっつって、でね、視聴者数がそれで視聴っていうか、その言ってたらね笑っちゃうけどね、面白い、引っかかるんだなと思って、で、894番、 MP3 の編集はオーディシティバージョン 1.2.5 がいいかもと。そう、オーディシティはいいですよ。俺もオーディシティはですね、俺オーディシティあれだよ、 1.3 のベータ使ってんだけど俺自分が使ってるオーディシティはねあれなんですけど、1.3 なんですけど、オーディシティ 1.3 のベータって書いてあるやつ。今までずっとなんかノイズカットとかやってるのはオーディシティの 1.3 のベータですね。1.2.5 で一つ前のやつの方がいいってこと？あ、つかベータじゃないやつか、ちゃんとしたやつってことか。で、895がそれ先に言ってくださいって書いてあるんですけどやろうとしてんだな今な、多分な、はい、まあほどほどによくわかんないですけど、まあそうやってちょっと実験的にやってみるのも面白いかなと思うんで、で896、ガチオモがいかにも食いつきそうなタイトル入れまくって、ガチオモリスナー何人ぐらいいるか見てみようぜと。ガチオモがいかにも食いつきそうなタイトル入れても、ガチオ全員がガチオモだとは思いませんけどね。ガチオモがいかにも食いつきそうなタイトルってどんなタイトルですか、想像ができませんよ。ガチオモが食いつきそうなタイトルって何なんだろう想像できませんよね、とりあえずね。何なんでしょうかね、それはさっぱりわかりませんね、本当に。はい、というわけで俺というわけでが本当に多いわ、本当にもう眠いわ。ありがとうございました、お疲れ様でした。もうさっきいろいろ言いましたから、もうそれで OK。 じゃあ、この辺で今年最後の配信になると思いますけど、さすがに。だってこれで大晦日ギリギリでそうやってやるってことはないと思うんで、多分これがもう最後と思います今年はね。まあ明日になっちまえば来年になっちまうんであれなんですけど、はい、897、今日ニコニコでホモで検索したら普通の若い 人、これ兄ちゃんで書こうとしたのかな、2人がカラオケしてキスしてる動画があったと。やだわ。じゃあ何あるんだな。だから大体何でも、まあすげえ動画数あるんだもんな、書いてあった。登録動画数とかすごい量だもんね、今はね。だからなんかいろいろあるんだろうけど。うん。まあとりあえず、もう眠いわ、ダメだ。はい。まあ、とにかく、いろいろ報告とかそういうところは、なんだ、ジーダの方でちょっと、報告してもらえればと思います。それ、アップしたらアップしたで。で、1週間ぐらいしたら、やめましょうか、つって、いう感じで、はい。んじゃ、本当にやめます。このまま、切っちゃいますんで、で、録音ファイルは一応上げます。アップします。落とす人がいるかどうか知りませんけど。まあ、あっちの世界ゾーンが25話までやった後の雑談が相変わらずまた長いんですけども、まあ一応そういった形で25話分やりましたんでね、アップしたいと思うんで、もしよかったら落として聞いてみてください。はい。で、あともうリスナー数とか恐ろしいね、本当に いろいろ動かせるつのが分かったんで、恐ろしい恐ろしい。はい。で、じゃあ、この辺で終わりにします。では、バイバイ。